大丈夫だと思うけど来ました。はい、ですね、今日は彼岸花プレステ2版の続きということで、やっていきたいと思います。終わらせたいですね、今日中に。まあ、どうなるかわかりませんが、まあ、とりあえず、行きたいと思います。ですね。ジータレス読みで679で、こんばんはと、ばんはです。今夜あたりエンディングですね。楽しみです。と、あざっす。結局、まあ、こうやってやってきましたけども、このバリバリさえなければですね、まあまあまあ、いつも通りなんですけど、これバリバリがあるせいで、ひどい。クオリティになってしまって、よりね、ひどいクオリティになってしまって、非常に申し訳ないんですけども、まあ、しゃあないですね。残念ですが、まあ、やるしかねえってことで。で、ですね、行きましょうね。夏見視点で、やっておりますけども、尋問って書いてあるの。まあ、尋問、第5部なんですけど、まあ、これ行きましょう。なんかヘリコプターかなんかの音がするっつって、外にみんな、出て行こうとしたときに、自分がつまずいて転んで、自分がっていうか、夏美がつまずいて転んで、んで、追いかけようとしたとこでなんか襲われて起きたらここはどこだろうっていう状況なんじゃなかったかなと思います、確か。ですね。で、ですね、はい、680ジータ、あー、こんばんはと、ばんはです、あざっす。はい、というわけで続きいきたいと思います。ここはどこだろうの続きからですね。僕は死んだのだろうか、身動きができない。だんだん意識が戻ると僕は椅子に縛られて目隠しをされている。で、夏美、誰かいるの？返事はない。目の前にチラチラした光がある。何かが動いている。目隠し越しにそれを感じる。僕は首を振ってその目隠しを外そうとしたが、それくらいでは緩みもしない。音はない。この光は何？ここはどこなのだろう。やっぱり何かが動いている。犯人は今僕の目の前にいるのだろうか。何も見えない恐怖が僕を襲う。一体僕はどうしたのだろう。あの時、そうだ、僕は誰かに襲われた。僕はそのまま気が遠くなった。 あれからどれくらい経っているのだろう。で、夏美。ねえ、誰かいるの？いるなら返事をして。光がチラチラするだけだ。耳を澄ますが人の気配もない。僕は椅子ごと体を揺すってみた。ギシギシと音がする。これは古い木の椅子だ。僕は思い切り反動をつけて体ごと床へぶつけるように倒れ込んだ。バキッという音がして椅子の背もたれがうまく砕けたみたい。手足を縛っていたロープが緩んだ。僕はもがくようにして両手を抜いて目隠しを外した。お？パソコンが置いてある。まあいいや、次行こう。あ、そこは見知らぬ部屋だった。どこかの倉庫だろうか。頑丈そうなドアが一つあるきりで窓はない。チラチラしていたのは目の前に据えられたテレビだった。画面には一面の彼岸花が映っている。あれ、テレビなのか。パソコンのディスプレイにしか見えないがカメラが動いて花畑の中の首なし死体を捉えた。そして転がった何かへ寄っていく。それがカメラマンに持ち上げられた。うわ、僕は吐きそうになった。それは彼の生首だった。それがカメラいっぱいの大写しになる。クククおい、誰が殺したのさ、っていう、また壮年の声がまた、頭の中の壮年が言った。で、夏美。知らない。僕は知らない。くく、嘘だね。お前は岸明が殺されたことを知っていましたよ。それはお前が下手人だからですったら、下手人だからですったらとか書いてあったけど、よくわかんねえ。で、夏美。違う。僕はテレビに飛びついてその電源を切った。だがテレビは消えなかった。切っても切っても画面は同じ画像ばかりをいつまでも繰り返しリピートしている。で、夏美。僕は彼の霊に聞いたの。僕はあの晩ホテルから一歩も出てないよ。くく、どうかしらね。私はそれが嘘だと言っているのですよ。吐くのですよ夏美。正直に吐かないとお前もこうなるよ。誰？この女の壮年は誰？テレビが切り替わってお篠様が映った。お篠様は僕を睨んでぶら下げているものを見せた。それは結城刑事の生首だった。もう片方の手にぶら下げている二つのものはトールとアリサの生首だった。お？で、夏美。うやー、僕は今にも狂いそうだ。結城刑事が殺された。トールもアリサも殺された。あとは僕しか残っていない。わあわあわあって書いてある。夏美。で、狭い部屋の中をぐるぐる走り回った。もう僕が殺されるのも時間の問題だ。どうしていいかわからない。助けて助けて、誰か助けて。もう助けに来てくれる人は誰もいない。逃げよう逃げよう逃げよう逃げよう。でも僕は閉じ込められている。パニクってんな。僕はドアの前へ立った。この頑丈そうなドアをどうやって開ければいい。よーし、えい！助走をつけて思いっきりドアへ体当たりした。同じ勢いで跳ねられたって書いてある。今度は壊れた椅子を振り上げて力いっぱいドアへ叩きつけた。古びた椅子はバラバラになったが、ドアはビクともしなかった。もっと重いもの、そうだ、この大型テレビだ。持ち上げようとしたが僕の力では無理だった。視界の隅で何かが動いた。またなんか霊みたいなのが出た。あれ、これ BGM ねえのか。音切ってるわけじゃないんだけどな。ちょっと待ってよ。うぎゃーって僕は夢中で飛び出した。飛び出した？どこへ？あれ、普通に出れたの？ドア。あれ、ドアの外は暗くて細長い地下通路だ。で、ちょっと待って、ジータレス読み。あれ、動画見れない。681、イサムパパ見に来たよと。まあ、パパじゃないんですけど、こんばんはです。あざっす。で、682、こんばんはと、ばんはです。あざっす。で、683、みんな動画見れてるの？繋がらないのはこっちの環境の問題なのかなと。あれ、見れない？てか、あの、前の、やつの、ただ、コピペしてるから、コピペしてるだけなんだけど、あれ？ あかんか。ちょっと待てよ。もしかしたらアドレス変わった？ アドレス変わっちゃった系かな？見れてない？あ、多分見れてないと見た。ちょっと待てよ。ちょっと待って。変わっちゃったっぽいな。ああ。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。60、50。58、79だった。だからね、多分ね、これあれだ。ちょっと待ってよ。いろいろ映っちゃうよ。ちょっと待って。これなら見れんのかな？これなら見れる？はい。まあいいや、ちょっとすいません、この準備不足具合ね、動画に慣れてないあたりね、さあせんね、まああんま見てる人いないんですけどね、動画は正直。で、続き、ドアの外は暗くて細長い地下通路になってると。なんのこっちゃ。ドアの鍵は開いていた。なんのこっちゃとか書いてあるし、珍しいね。押して開けるドアではなくて、引いて開けるドアだったのだ。お、まあ、確かに何のこっちゃですわ。僕はそれを無意識に開けて飛び出してきたらしい。通路は左右へ伸びている。左はすぐ先に曲がり角が見える。右は深くてどこかへ通じていそうだ。なんか選択肢来そうだからセーブしとこう。音なかったの、なんでだろうな。まあいいや。今音乗ってますけどね。まあいいや。あ、微妙に BGM やっぱあるな。お、よかった、選択肢だったよ。どうしよう。A、僕は右に行くことにした。僕は左に行くことにした。僕はしばらく考えることにした。おー、まともな選択肢来た。右が深い。で、左が浅い。で、C はしばらく考えると。うわー、これはちょっと真面目に違うよな。真面目にちょっとこれ分岐しそうだな。あえて深いとこ行ってみっか。右に行こう。僕は右へ行ってみることにした。出ないでよ。お化けは何も出ないでよ。祈る気持ちで僕は進んだ。通路は直角に曲がっている。その手前の右にはドアがあったが、嫌な予感がするので素通りする。嫌な予感がするので素通りする。おう。角を曲がった。ふわりと人影が現れた。人影出ちゃった。あら？それはアリサの幽霊だった。アリサの顔をしたのがちょっとぼやーっと浮かんでますけど。ギャーで、アリサもギャー。悲鳴を上げて僕とアリサは動けなくなった。で、アリサ。夏美。で、夏美。あ、アリサ。僕らは同時にポカンとなった。で、夏美。死んだんじゃなかったの？その時、さっきのドアの中からものすごい叫び声が聞こえた。これ、トールの声らしいですよ。で、夏美。あ、アリサ、あれは。僕はハッとなった。で、アリサ。ええ、トールだわ。で、夏美。トール。僕らはドアを開けて飛び込んだ。ドアが全部鍵かかってねえのかよ。あら？中ではトールが鬼の木像に縛り付けられてモコモコしている。で、夏美。トール、何をしてるの？で、トール。ふえ、アリサ、夏美も、あんたたち生きていたんだ。っていうか何やってんのこれ。 僕らはトールのロープをほどいて、それぞれの身に何が起こったかを話し合った。トールは僕と同じように薬を嗅がされたらしい。アリサは自分で迷い込んだという。アリサは自分で迷い込んだ。結局僕らはみんな自分以外は殺されたと思い込まされていたのだ。はっきりしたことは二つだった。一つはここが地下だということ。そしてもう一つは脱出の可能性は通路の突き当たりにある木のドアしかないということだ。で、アリサ、行きましょう。アリサが言った。とにかく三人とも無事だったんだから、こうなったらまず脱出が最優先だわ。すごい地下だな。みんな気をつけて。アリサを先頭に僕らは用心深く通路を進んだ。僕らは突き当たりのドアの前まで来た。で、アリサ、問題はこの中に出口があるかどうかだわ。開けるわよ。アリサが一気にドアを開けた。で、夏美、あ、陶芸室か。出口ではなかった。いろんなものがごたごたと並べられている。で、トール、閉めた。きっとこの奥に出口があるよ。トールの声が明るくなった。陶芸室だもの、焼き窯へ出る道がなきゃおかしいよ。で、夏美、うん、そうだね。僕もその考えは正しいと思う。で、アリサ、トールの言う通り、この奥に出口があるんだよ。あるんだよとか珍しいな、アリサ。で、部屋の奥は深い。いくつも並ぶ陶器の棚の間を行くと、ぬっと人影が現れた。また出ちゃった。で、仮面かぶった、おしの様が来ちゃった。で、夏美、いやあ、おしの様。で、アリサ、違うわ、夏美、よく見て。で、夏美、なんだ。それはマネキンだった。そのマネキンに振り袖が着せかけてある。白塗りの顔は悟空スラバーのお面だった。振り袖は背割れのマジックテープ仕掛けで、帯や受判、違う、帯や、これなんだっけ、ごと簡単に着脱できるようになっている。これなんだっけ、受判、違う。で、夏美、これ舞台で使う早変わりの仕掛けだよ。で、アリサ、誰かがこれで変装したのね。で、夏美、ねえ、早く出ようよ、ここ危ないよ。アリサ、そうで、行きましょう。で、トール、こっちだ、ほら、アリサ、あそこにドアがあった。僕らは奥の鉄の扉へ走った。で、夏美、やった、出口だ。僕は思い切りそのドアを開けた。違った。うわ、そこは気味悪い倉庫だった。陳列棚にはずらりと生首が飾られている。で、アリサ、どういうこと?身の毛もよだつ光景だ。僕らは声もなく立ち尽くした。で、夏美、ねえ、僕は暗がりに気配を感じた。あそこに誰かいる。で、アリサ、え?アリサとトールが振り返った。途端、ぬーっと黒いものが立ち上がった。またハゲ出てきちゃった、ハゲが。しかもすげえ、ドアに対して、おい、でけえな、おい。それは、シノの生首を抱いた、オショウの亡霊だった。オショウ、でかいなぁ。扉が小さいのかわかんないけど。うん、で、夏美、ギャー!僕らは腰を抜かした。シノ。シノさん来たよ。怖がらないで、ラゴーは何もいたしません。シノが現れた。シノさん、これ何頭身、顔ちっちゃ。で、夏美、シノさん。で、シノ、びっくりさせてごめんなさい。この生首は全部作り物です。いや、わかるだろこれ。で、シノは振り返って、ラゴー向こうへ行っていて、あとは私がしますから。で、これラゴーなんだ。うわ、わかった、シノ。もったりとした口調で言って、生首を抱いたその男は去った。で、夏美、ラゴー?初めて聞く名前だ。で、アリサ、ラショウ、おショウではなかったんですか?で、シノ。今のはラゴー、死んだラショウの一卵性ソーセージの弟です。で、アリサ、そうだったんですか。で、シノ、ラゴーは3つの時重い熱病にかかりました。 その時から知恵が止まったままなのです。シノはまるで母親のような優しい目をした。でシノ、ただいまもご覧のようにラゴーはとても優しい性格です。飲みや蚊も殺せないほどで暴力を振るうようなことは決してありません。でアリサ、でもアリサはためらいがちに言った。さっきは乱暴にシノさんを、あの時のあの人は鬼のように見えました。アリサは僕が気を失っている間のことを言った。で、シノ、ああ、あれは私のことを好きなので。シノはちょっと顔を赤くして、時々焼き餅を焼くのです。と言ってもせいぜい幼児が母親に焼く程度のものですが、あの子の精神年齢は3歳ぐらいです。働き者で力仕事や料理なら何でもできます。特に陶芸に関してはご覧のように天才的な才能を持っているのです。でアリサ、え、それじゃあこの生首は。でシノ、はい、これが本物の鬼首焼きでございます。シノは静かに生首の陳列棚を見返って、ラゴーの腕は鬼の杭、世界でただ一人の鬼首焼きの名人なのです。僕たちは黙ってその生首を眺めた。どう見ても本物の生首だ。きっと触ってみるまではこれが瀬戸物だなんて誰も思わないだろう。あ、そうなんだ。でアリサ、シノさん、それはそれとして。アリサは問題点を忘れてはいなかった。私たちは伺いたいことがあります。でシノ、はい、何でしょう。シノは不安げに目を上げた。でアリサ、これです。アリサはシノと彼とのツーショット写真を出した。アリサ、シノさん、あなたは岸アキラをご存知だったんですね。でシノ、はい、申し訳ありません。シノは力なく肩を落とした。存じ上げておりました。でアリサ、私たち三人が別々に彼と付き合っていたことも。でシノ、はい、写真を見せていただいておりましたので。当寺にはアキラさん専用の暗室と写真機材室がございます。シノは彼のことをアキラさんと呼んだ。その上専用の暗室まで持っていたとは。でトール、彼はこちらへはいつから来てたんですか。トールが聞いた。でシノ、はい。シノはまっすぐトールを見た。最初にお見えになったのは10年前、ラジオ事件のすぐ後でした。元総理のお父様のご紹介だとおっしゃって、それからは月に一度くらいの割合で。でトール、彼は一人で来ていたの、それとも誰かと。でシノ、初めの頃はお一人でございましたが、その後はほとんどお連れ様とご一緒に。でアリサ、その時の彼女たちがあのアルバムの剥がされた12枚の写真なんですね。アリサは念を押した。でシノ、はい、そのように承知いたしております。でアリサ、あんなアルバムを作ったり現場写真をあんな風にあそこへ貼り付けたのは今のラゴーさんなんですか。アリサが尋ねた。でシノ、そのことは後でお答えすると知って。シノはなぜかあえぐようにアリサを見た。早く出ましょう。で夏美、え。でシノ、ここにいては危険です。で夏美、え。でシノ、早くこちらへ。シノは僕らの先へ立つと足早に陶芸室を横切って正面の板壁に向かった。小さくどこかを操作するとかすかな音がしてその壁が左右へ開いた。でアリサ、ああ。目の前に信じられない光景が広がった。何これ、ずいぶん綺麗なとこだな、おい。で夏美、すっごい。でアリサ、こんなになってるなんて。っていうかここどんだけ広いんだよ、地下も含め。僕らは声もなく立ち尽くした。そこは大地下だった。大地下、うん、まるで世界中の VIP でも通いそうな老舗の超高級大料亭といった趣だ。でシノ、こちらです、どうぞ。シノはその畳廊下をズンズンと行く。意外な早足で僕らはついていくのが精一杯だ。でトール、シノさん、話の続きを聞かせてください。トールが追いすがって隣へ並んだ。危険というのは何ですか。あのアルバムやスクラップを作ったのは一体誰なんです。でシノ、 ああ、今はまだ。シノは苦しげに顔を伏せた。でアリサ、トール、とにかくここを出てからにしましょう。なんだか私嫌な予感がするの。何を感じたのかアリサが遮るように言った。でシノ、さ参りましょう。シノはさらに足を進めた。当寺は千年の昔から鬼の住処なのです。鬼は時々出てきては悪さをします。今はそれだけしか申せません。シノは不思議な言い回しをした。さあ早く、この先に大きな地下駐車場があります。そこにラゴーの車があります。それで地下駐車場広っ、ここを。でシノの後へついていくと、通路の先の突き当たりの鉄の扉の前へ出た。で、ちょっとジータレス読み、685を見れましたと。あざす。で686、おっちゃん今度、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。久々に聞きに来たらゲーム実況やってるとはと。ゲーム実況、まあそうですね、彼岸花でございます、プレステ2版で、687、今来た漢字1文字、謎で、688、首で、689、北斗の剣の頭が弱くてでかいだけのキャラみたいと。ああ、さっきの、ラゴね。で、690、これは新幹線に乗ってきた人たちの続きでしたっけと。新幹、まあ、続きですね。同じゲームですよ。続きでございます。まあ、2点3点どころと騒ぎじゃないぐらい、まあ、コロコロコロコロ変わってですね。うん、今やってますけども。で、691、しかしハイテク屋の墓が下から出てきたりと。すごいですよね、ここ。ここ相当広さとかあれから考えて、アトラクション、なんで言うんですか、遊園地みたいなレベル。遊園地を超えてるかもしれない。692、おいおい、ラゴ3歳の知能なのに車運転すんのかよ。ブーブーじゃないだろうな、と。ラゴの車っつってたもんね。どうやってラゴーはさ、3歳の精神年齢で、車の運転できるのかね、確かにね。私の車がっつんだったらまだわかるけど、ラゴーが運転して大丈夫か？で、続き。で、ここです。乗ったら何が起ころうと全速力で走ってください。トンネルを出て、あとは道なりに下れば麓へ出ます。っていうか、なんで逃げなきゃいけないのかは本当に隠してるから、よく意味がわかりませんね、これ。とりあえず車乗ってダッシュで逃げろと、うん、車はお好きなところへ乗り捨ててください。ではどうかお気をつけて。シノはトールの手へキーをしっかりと握らせた。戸口の脇には壁掛け式のプッシュ本がある。シノはそれへ向かうと受話器は取らず、プッシュボタンで素早く暗証番号を押した。低いモーター音がして鉄の扉が開いた。すげえな。わあ、そこは広い地下駐車場だった。向こう側の隅へ古びたワゴンが1台だけ止まっている。っていうか、すごいな、ここ。で、シノ、さあ、早くあれに。シノは僕らを押し出した。話なしだ。で、夏美、あ、僕とトールが出たところで、アリサとシノを残して鉄の扉が中から閉じてしまった。で、トール、どうしたの?で、夏美、アリサ、シノさん。僕らは驚いてドアを叩いた。その時中からアリサの叫び声がした。で、アリサ、キャー、トール、夏美、助けて。で、シノ、あー、いけません、お嬢様、あー。続けざまにシノの叫びだ。で、夏美、え、アリサ、何があったの？すいませんね、バリバリ。で、トール、開かないよアリサ、このドア開かないんだ。中から返事は返ってこない。僕もトールも反響欄だ。中でドサッと人の倒れる音がして、低いモーター音とともに鉄の扉が開いちゃった。で、夏美、ああ、床にはシノとアリサが倒れていると。見た途端ふわりと白いものが立ちはだかった。あら、なんか刀出てきた。で、夏美、ギャー、それは抜き身の刀を引っ提げたおしの様だった。で、トール、ギャーに逃げろ夏美。瞬間白い霧が現れて甘酸っぱい香りが僕らを包んだ。便利な霧が出ちゃった。便利な霧が。僕はそのまま意識を失った。 ああ、今日はよく気を失う日だ。よく気を失う日、嫌な日だね。うん。これまだ1日しか経ってません。1日も経ってませんからね、この話まだ。うん。これ1日目の夜の話だよ、これ。うん。で、何これ？この照明がいっぱいあるよ。眩しい。ここはどこだろう？目を開けると数台のライトがこちらへ向けられている。体が動かない。手と足へ鉄のカセがはめられている。中世ヨーロッパの拷問椅子だ。すっげえ。何これ？てか彼岸花こんな話だっけ？でちょっとジータレス読み、693、この寺そのうち変形してロボットになるんじゃなかろうかと。これなんだ、これどうなってんだよ。で694、叫び声ね、叫び声はね結構しっかり演技してるよね。あの棒読みの叫びじゃないよね。ちゃんと叫び声やってますよ、ね。695、新幹線の当日だったのかと。これ当日だよ、これ。だってまだ寝て朝になってないもん、一回も。うん、寝てないしね、うん。そもそもで、この画面ですよ、ちょっとバリバリすいませんけどね、で続き、隣にはトールがいる、アリサがいる、そしてシノまでが捕らえられていた。捕まってるよ、完全に捕らえられちゃって。でシノ、皆さんお気づきになりましたか？シノがそっと声をかけた。僕はアリサが気になった。アリサだけがまだ気を失ったままなのだ。っていうかさ、ちょっと思うけどさ、これ腕にさ、その輪っかっていうか、そのなんつうの、椅子に固定するためのこの輪っかみたいのがあるけどさ、これ腕引き抜けねえか、これ。こんだけちょっと輪っかでけえと。大きさ合ってねえぞ、これ。で、夏美。ねえ、アリサは大丈夫なの？で、シノ。心配ありません。あれはとても弱い薬ですから。え？シノはなぜ知っているのだろう？周りには様々な撮影機材が並び、何台ものカメラが僕たちを狙っている。まあ、カメラもありましたね。そのライトとカメラがいっぱいありますね。で、シノ、ここはアキラさんの部屋でした。で、トール、今は？おシノ様が使っているんですか？トールが尋ねたが、シノは返事をしなかった。で、夏美、おかみさん、あのおシノ様って誰なの？おかみさんはお嬢様とかって呼んでたみたいだけど。シノはハッとしたように僕を見た。で、シノ、いいえ、私はそのようなこと申しません。で、夏美、え？シノは固くなに口を閉じた。僕はトールと顔を見合わせる。なぜなんだろう。なぜシノは隠すのだろう。で、トール、シノさん、おシノ様は私たちに何をしようとしているんですか？トールは質問を変えた。で、シノ、拷問です。あの方はどうしても犯人を見つけるつもりです。その容疑者の中へ今度は私まで加えたようです。で、トール、それはなぜですか？で、シノ、私が裏切ったからです。じゃ、裏切ったからが理由なんだ。それ犯人じゃないんじゃない？まあいいや。実はさっきトールさんと夏美さんが閉じ込められていたあの部屋にはきちんと鍵をかけておくようにと言われていたのです。私はそれをしませんでした。そうだったのか。だからトールも僕もあんなに簡単に部屋を出られたのだ。シノはきっと僕たちにあのまま自力で逃げてほしかったに違いない。で、トール、つまりそれを命じたのがお嬢様なんですね。トールがまた突っ込んだが、シノは悲しげに目を伏せるばかりだった。で、夏美、僕たちここで殺されちゃうんですか？一番気になっていることを僕は聞いた。だってさっき拷問だってたしな。で、シノ、はい、ここにこうしてじっとしている限りは。シノはとうとうおシノ様が誰なのかを明かさないつもりだ。あの方にとってあなた方は憎むべき恋敵です。もしここであなた方が犯人ではないと分かったとしても、あの方の嫉妬心はあなた方を許さないでしょう。じゃあダメじゃん。ご存知の通り、アキラさんと付き合っていた12人の女たちはすでに消されています。じゃあダメじゃん。 で、トール、そのあの方って誰なんですか？トールはしつこく食い下がった。で、シノ、堪忍してください。それだけは殺されても。よほど怖い存在なのだろう。僕は唐突な恐怖に襲われた。で、夏美、やだ、僕死ぬのはやだ。で、ジータレス読み、ごめんなさいね、ちょっとマジでバリバリひどいですね。この場面はちょっと特にひどいみたい。で、696、うるさいわ、こんばんはと出遅れましたと。バナです。で、697、高速もの、高速もの、うん。で、698、腕引き抜ける、それ言っちゃダメですと。これなんでこれ、これ夏美のでも抜けそうだよな、この絵。うん。で、699、後ろに置いてあるライトが魔性、真面目に撮影用ライトにしか見えないのですが、と。うん、撮影用ライトですよね。なんか撮影するんじゃないですか。で、700、さあ、エロ SM シーン来るで、と。これで、彼岸花で。で、701、本当にカメラまであった、と。あったね。で、702、おっちゃんのツッコミスキルの限界が試されてるんだ、と。マジかよ。そんなにないんですけどね、ツッコミ。で、次。死に物狂いで体を揺さぶってみたが、鉄かせはびくともしなかった。足に鉄のかせがって書いてあったけど、してた足。で、シノ、大丈夫です。あなた方は私が必ずお助けします。シノは不思議なことを言った。で、トール、どうやって?この状態でシノに一体何ができるというのだろう。で、シノ、私にはラゴーがおります。お前、スタンドかこれ。控えめながらシノは自信に満ちた口ぶりだ。で、トール、それはどういうことですか？で、シノ、平安の昔からこの辺りはとても霊気の強い霊場として恐れ祀られてきました。霊気は人に様々な不思議をもたらします。もしかして、テレパスイができる。土地にそれが鬼の力となり、聖気となります。あるものには妖力となり、別のものには魔力となります。ためにあまりにも強い嫉妬心に燃えたあの方は、生き霊が飛ばせるようになり、その上もっと恐ろしい悪い霊を目覚めさせてしまったようなのです。話がぶっ飛んできた。そういうことだったのか。どういうことだ。だからあの少年が僕に入ってきたのか。でもそれがラゴーとどうつながるのだろう。確かに。そしてラゴーはどうかといえば、あまりにも私を慕う心が強かったために、いつの間にやら私の心を読むことができるようになったのです。マジかよ。で、夏美、それはテレパシーのようなものですか。で、シノ、はい、ラゴーは常に私の居場所が気にかかるようです。ほう。実を言うと、私は今まで何度もこの屋敷から脱出を試みたのですが、その度にラゴーに心を読まれて連れ戻されているのです。あ、そうなの。シノはひたむきな目でトールを、それから僕を見つめる。何か意味があるのだろうか。アリサはまだ眠らされたままだ。カミカミバリバリ、すいません。ていうか、こんだけ眩しければ落ちそうなもんだけどな。暑いしね。で、シノ、ですから今私がここで強く来てと念じれば、必ずラゴはやってきてくれるはずなのです。まあ、はずだよね、うん。で、夏美、でも、もしもそれをおしの様が邪魔をしたら。で、シノ、ラゴは普段とてもおとなしい性格です。が、私が危険となれば話は別です。ラゴが本気を出したら誰も叶うものはおりません。まあ結構ガタイは良かったですけどね、うん。ただ一つだけお願いがあります。シノは一途な目でトールと僕を見た。ラゴがもし助けに来てくれたら、仮にここで何が起こったとしても、どうか構わずお逃げいただきたいのです。何のことを言っているのだろう。で、トール、シノさん、おっしゃることがよくわかりませんが。トールは正直に言った。で、夏美、具体的にそれはどういうことなんですか。で、シノ、それは。シノは困ったように目を伏せたが、わかりました、申します。具体的に言うと、もしも仮に誰かが取り残されるようなことがあったとしても、絶対に逃げてくださいということです。で、夏美、え、 誰かが取り残されても、それはシノさんがということですか。でシノ、もちろん私も、そして皆さん方のどなたが逃げ遅れたとしてもです。僕はぎくりとシノを見た。で夏美、ねえそれはアリサのこと、僕たち気を失ってる友達を置き去りなんてできないよ。でシノ、気を失っている方を置き去りにとは申しておりません。シノは奥歯に物が挟まった物言いをした。ただもしもどなたかが悪い霊に取り憑かれて人間ではなくなったような時には。で夏美、ならないよそんなことには。僕は大声で叫んでいた。アリサはまだぐったりとうなだれたままだ。僕はたまらなく悲しくなった。こんなアリサを置いてはいけない。で夏美、絶対ならないよ。僕らの誰かが人間ではなくなるなんて、そんなことは絶対にならないよ。ボロボロと涙があふれる。でトール、夏美よせ。トールが止めた。シノさんだってそんなつもりで言ってるんじゃない、私たちのためを思って言ってくれているんだ。で夏美、それはわかるけど、僕らはどうやらみんなナーバスになりすぎているようだ。っていうかこんな状況だしな。うん。でトール、よく考えろ夏美、お前死にたくないんだろ。ここでじっと殺されるのを待つか、それともシノさんにラゴーさんを呼んでもらって、とにかくここから自由になるかだ。確かにトールの言う通りだ。僕は一生懸命に頭を冷やした。で夏美、わかった、わがままだった。でトール、シノさんすみませんでした。トールはシノへ謝った。言われた通りにします、どうかラゴーさんを呼んでください。で、シノ、わかりました、それではラゴーを呼んでみましょう。今から呼ぶんだな。シノは精神を集中し始めた。静かに目を閉じてシノは一心に念を送り続ける。長い長い時が流れた。全然帰ってこないね、そのまあ犯人というか、うん。その時僕はかすかな足音を聞いた。お、帰ってきたか。で夏美、あ、来た。ノブが回ってドアが開いた。お、刀持ってんぞ。刀持ってる、彼岸花模様のこの振り袖の。入ってきたのはおしの様だった。で夏美、あ、僕は死にそうになった。おしの様は刀を持っていた。死にそうになった。後ろ手にカチャリと内情内鍵をかけると、おしの様は滑るように僕らの前へ来た。刀の鞘を払うとテーブルの上へ置く。でシノ、お嬢様おやめください。シノが叫んだ。おしの様はきっとシノを見た。歩み寄ると抜き身の切っ先をピタリとシノの頬へ当てる。黙れこの女。変声器を通した太い声だ。誰、一体この女は誰。二度と余計なことを言うな。今度口出しをしたらこうですよ。で、夏美、あ、刃先をスーッと滑らせた。スーッっていうかフィュンってやったけど。シノの方に細い糸のような血が流れる。ああ、ムラサメかこれ。ムラサメじゃねえ、ムラマサだ。で、これおしの様、クック、これでよし。死にたくなかったらみんなおとなしく聞くのですよ。うん、こいつ何言ってんだよ。死にたくなかったらみんなおとなしく聞くのですよったら。おしの様は変な言葉遣いで真ん中へ戻ると、白塗りの顔の節穴のような目で僕らを順に見渡した。変な言葉遣いとかいらない。さてお前たちの中に、私の大事な騎士アキラを殺した下手人がいます。今から私は質問をしますよ。ああ、これは僕の頭へ入ってきたあの壮年の喋り方だ。 みんな正直に答えなさい。クックック。答えのないときはこれから5分ごとに一人の首を跳ねていきますよ、たら、5分ごと。恐ろしいな、おい。おしの様はスイッチを入れた。据えられたカメラのストロボが光り、シャッターが降りる。このカメラは5秒ごとに1枚ずつお前たちの様子を映していきます。クック。だからシャッターの音を数えていれば自分たちの残る寿命が知れるというものですよ。優しい。クック。これが誰のカメラと機材だったかは分かっていますよね。クック。お前たちはあの晩同じホテルを通っていました。あそこはいつでも抜け出せるホテルです。クククナツビ、トール、怪しいね。おっと、アリサ、こいつはまだ眠っていますよ。クク、ではナツビ、トール、クク、どっちなの。クク、とっても怪しいですよ、ったら、こいつクククク言いすぎ。でもね、シノモですよ。お前はあの晩ラゴーとこの寺にいたと言っていますが、クク、信用はできません、ったら。だってさ、あの薄のろはお前に惚れている。大好きなお前のためならどんな嘘でもつきますよ、ったら。クク、勘に触る喋り方だ。ああ、ラゴーは来ない。デジータ、703、霊力とか落ちてりゃアリサが黙っちゃいないぞと。そうだよね、そんなあるわけないわって。ラゴーどうせ来ないわよってなっちゃうから。で、704、キャップぽい、イザロクお兄様こんばんは、聞きますと、まあ、よくわかんないけどとりあえずあざっす。で、705、おしの様の正体は新幹線の車掌。まさかの、あんな早く出たところであいつだったか。で、706、寝てるアリサはマネキンだな、マジで。で、後ろから刀をこう奪う形で出てきて、私いやいやるのよっつってズバッとね。で、707、クククと、こいつクククク言いすぎ、うん。で、続き、これおしの様、さあ誰だ、岸明を殺したのは誰だ。夏美、トール、しの、言わなければこの順番で本当に首を跳ねますったら。夏美、トール、しのの順番で切られんのか、やべえな。しのの傷口の血は頬から首を伝って襟元へまで流れている。それでもシノは目を閉じて必死で念を送り続けてくれている。でも内鍵つけられちゃったよ、かけられちゃったけど、いいのかな。ラゴぶっ壊すのかな、そんなのも。僕の心に猛然と怒りが湧いた。で、夏美、やい、このお化け、手当てぐらいしてあげたらどうなの。お前はお嬢様なんでしょ。グフ、僕を睨んだ。その目が一瞬黄色く狂気に光った、まあ、ピカー光ってますけど。お、刀来たよ。刀が僕へ突きつけられた。夏美、そんなに急いで死にたいのか。ただならぬ殺気に満ちた声だった。さあどっちだ、どっちだ、死にたいのはどっちだ。お前か、お前か、お前か、お前か。刀が僕とトールを行ったり来たりする。僕とトールしかいない。もうシノはいいんです。シノとかアリサはもういいんです。さあ、夏美か、トールか、夏美か、トールか、それともシノか。いつの間にかアリサが抜けている。アリサが抜けている。気絶しているからだと言っていたが、おしの様の目はもうアリサの方は見ようともしない。お、アリサチャンス。さあ、おい、おい、私のいい人を殺したのは誰ですよ、ったら。シノはまだ念を送っている。額には玉のような汗。すごい集中力だ。でもまだラゴーは来ない。あ、来てラゴー、早く来て、みんなを助けて、早く来てくれラゴーって。で、で、シノさんで、クク、どうしても言わないのね。では約束通り夏美の首から跳ねていきますよ、ったら。で、夏美、僕約束なんかしてない。で、シノ、クク、うるさいね。刀がピタリと向けられた。 本気だ。かげろうのようなほむらが上がる。ゾワッと殺気が伝わってくる。ああもうダメだ。いきますよ。5、4、3。おしの様は刀を振りかぶった。その時しのが声を限りに叫んだ。やめてくださいお嬢様、この人たちは何もしていません。それはよくご承知のはずです。で夏美、え、今のしのの言葉を考えるよりも先に僕は意外なものを見てしまった。まさか。わかった。僕にはすべてのことがわかった。わかった言い過ぎ。めまいがした。見たくなかった。それは信じられない事実だった。ぬう、しの、黙れと言ったはずだぞ。おしの様はしのへ刀を振り上げた。で夏美、やめて、僕もう分かっちゃったから。僕は叫んだ。じくりとおしの様が振り返った。分かっちゃった、私分かっちゃったんですけど。で、しの、ぬ、なんだと夏美。で、しの、あ、しのじゃねえ、夏美、分かったんだ、僕お前の正体が分かっちゃったんだ。ボロボロ涙がこぼれ出る。信じられないよ、僕信じられない。で、トール、誰だ夏美。トールが叫んだ。こいつの正体って誰なんだ。アリサだよトール、このおしの様はアリサなんだよ。僕は思いっきり叫んだ。あら、正解もしかして。で、トール、なんだって、アリサならそこに。僕らの横で確かにアリサは気を失っている。で、夏美、このアリサは偽物なんだ。シノさんはさっき誰かをお嬢様と叫んでた。あれはアリサのことだったんだ。ここはきっとアリサの家で、シノさんは昔からの使用人なんだよ。で、トール、夏美、バカなことを言うな。一体どこにそんな。で、夏美、手首だよトール、そのおシノ様の右手の傷を見て。はっとおしの様はその傷を隠した。ぬう、くそ、その手で気を失っているアリサの首を叩き落とした。落としちゃった。で、トール、ああ。トールの悲鳴と同時にアリサの首が落ちた。首は砕けて粉々に割れた。お、鬼首焼きだったのか。トールは呆然と顔を上げておしの様を見る。まさか。で、トール、アリサ、あんた本当アリサ、本当にアリサなの。くはははは。おしの様はゆっくりと手をかけてその白塗りの仮面を剥いだ。剥いだぞ。現れたのは紛れもなくアリサだった。結局お前かよ、お前なのかよ。散々パラおかしなこと言ってて、結局こいつが一番、っていうか主人公、まあいいや。で、アリサ、くく、参ったね、夏美にはバレちゃ仕方ないね。アリサはおしの様の衣装のままにたりと笑った。で、トール、なんで、アリサ、なんで、トールは口をパクパクさせている。さっきはシノさんと倒れていたのに。で、アリサ、くく、バカだね、あれは作り物さ。で、夏美、でもどうして。なんか般若の顔みたいのが出た一瞬。で、アリサ、うるさい、お前たちの中の誰かが岸明を殺したからだよ。アリサは信じられない大声で叫んだ。お前たちは私の岸明を殺した、だから皆殺しにしてやるんだ。で、シノ、嘘です。シノがたまりかねたように横から叫んだ。で、アリサ、なんだと。シノ、で、シノ、嘘です、お嬢様も本当はご存知のはずです。それをご自分でごまかしているのです。で、シノ、あ、シノじゃない、アリサ、やかましい。アリサは刀を突きつけた。シノ、それ以上喋るなと言っている。で、シノ、お二人は助けてあげてください。シノはひるまなかった。私はどうなっても構いません、こうなった以上は真実を申します。シノはアリサを見つめた。お嬢様、あなたは操られています。あの夜、おしの様の格好をしてアキラさんを殺したのはあなたなのです。で、夏美、え、 僕もそこまでは信じられない。だってお篠様は犯人探しをしていたはずなのに。犯人が岸明を殺した犯人がアリサ？アリサはお篠様の格好をした女が逃げていくところを見たと言った。あれは全部嘘だったのか。トールも同じことを感じたらしい。トール、だってアリサは犯人を見たって、あの話は嘘だったの？ねえアリサ、私たちに嘘をついたの？でアリサ、アリサの様子がちょっと変だ。でシノ、お嬢様は悪い霊に乗り移られているのです。でもまだお嬢様の部分が残っています。今はその悪霊と戦っています。シノは僕らに説明した。お嬢様はあの夜のことが信じられずにいます。シノは続けた。お嬢様の中の悪霊はそれを面白がって、わざとこのような格好をさせて犯人探しのふりをさせているのです。でアリサ、アリサはその場に立ち尽くしている。戦っているのだ、アリサの中で戦っているのだ。で夏美、アリサ負けないで。でトール、頑張ってアリサ。僕とトールは思わず叫んだ。お、般若の顔になっちゃったよ、顔が。でアリサ、グオうるさい。悪霊が勝った。アリサ負けちゃった。アリサは刀を僕らに向けた。でシノ、ああお嬢様いけません。お、刀振り下ろしたよ、さすが居合やってるだけある。でアリサ、グガ。振り向きざま、アリサは刀を振り下ろした。あら、なんか切っちゃった。今切った音がしたな。で夏美、ああ、シノが切られた。でトール、バカアリサ、もうやめて。僕らの声には耳も貸さず、アリサはシノへととどめを刺そうとする。でトール、ああ、シノさん。トールが叫んだ。ラゴーさんを早く、ラゴーさんをテレパシーで。もう散々パラ呼ぼうとしたけど来なかったけど、うん。で刺されたのに呼べんのもう、うん。ドアが鳴った。拝見、ちょっと待ってね。ドアが鳴りましたよ。あれは外から体当たりする音だ。ラゴーだ、ラゴーが助けに来てくれたんだ。アリサははっと身構えた。でトール、あ、ラゴーさん来て。すげえ、ドアぶち破ったぞ。同時にドアは蹴破られ、傷ついたラゴーが仁王のように踊り込んだ。傷ついたラゴー、お、なんかヒュッていう音がした。アリサ、え、死ね。アリサはラゴへ真っ向から切り下げた。ムン。ラゴは難なく避けてアリサの手首を掴んだ。ラゴはアリサの体をひょいと持ち上げると、エイと向こうの板壁へ叩きつけた。強い。でも刀まだ掴んでるけど、アリサはそのまま動かなくなった。で、ラゴ、死の大丈夫か。ラゴーは真っ先にシノの手足のカセを外した。でシノ、ラゴー、私よりも早く夏美さんたちを。
わかった。ラゴーは僕らの鉄カセを外して、夏美大丈夫か。
あっ、切られた。突然風が起こった。ラゴーが切られた。ラゴーがあーっていう顔になって、後ろに黒いシルエットに目だけが映ってる、シノさん、シノさんというかアリサが、うん、ああ、アリサの顔が般若状態のまんまだ。アリサだった。でももうアリサではなかった。アリサの中に鬼女がいる、鬼女がいる。で、トール、あ、アリサ、あんた自分が何してるか分かってるの？トールが叫んだ。クク、分かっていますともさ。アリサはその切っ先をゆっくりとトールへ向けた。お前たちの首一つ指一本を切り取るのですよったら、騎士アキラと同じようにね。ああ、騎女はついに騎士アキラ殺しを認めた。認めちゃった。で、夏美、な、彼をなんで殺したの？で、まあ、騎女状態のアリサですけど、くく、私の命令を聞かなかったからさ。13人目のトール、14人目の夏美を殺せという私の命令をね。で夏美、
バカ、アリサバカ、なんでそんな奴に乗っ取られちゃったんだよ。
ああ、本当にもうアリサではない。僕は大声で泣き叫んだ。結局鉄枷は外せなかったみたいですね。
で、ククナツミ、お前から死にたいか。アリサは鬼女となった。目が光って刀を振りかぶった。
ああもうダメだ、思わず目を閉じた。その時、
シノ、逃げてください。
シノのは外してたんだ。手つかせ、シノだった。シノが最後の力を振り絞ってアリサを羽交い締めにしている。
シノ切られてんだけどね。
早く、私がこうしている間に。
僕もトールも動けない。どうする、どうすればいい。誰がシノを見殺しにできようか。けれどかといってこのままでは見殺しになるばかりだ。僕らには何の手立てもない。
でシノ、お願いです、トールさん逃げて。
だから逃げられないんだけど。で、アリサが、
くそ、シノ離せ。
でシノ、ドアを出たら右へ、どこまでも行けばおしの様地蔵の前へ出ます。だから手つかせが。
でアリサ、へい、黙れ。
また振り下ろした。
あー、今度血いっぱい出てる。
アリサはシノの手を振りほど刻ま切り捨てた。
あ
ー、ちょっと待って。
え、
トール、行くぞ夏美。もうためらってはいられない。僕らは部屋を飛び出した。
え、鉄枷外したのこれ。
これを右だな。
で夏美、うん、シノさんはそう言った。
僕らは言われた通りどこまでも走った。
お、追っかけてくるよ、ハンニャが。
おのれ待て。アリサは刀を振りかざしてものすごい形相で追いかけてくる。その姿はもう鬼女そのものだ、鬼女。
で夏美、あー来る。
トール、逃げろ逃げろ逃げろ夏美。僕らは走った、どこまでも走った。
お、なんか光が見えた、洞窟の先に。
どれくらい走っただろうか。やっと出口が見えてきた。振り返るとアリサの姿はない。
ねえ、もう来ないよ。
でトール、
ふう、思いとどまってくれたのかな。まだいくらかアリサが残ってたんだ。
僕はアリサの中でなんとか乗っ取られまいと、あの鬼女と戦っているアリサのことを思った。
で、夏美、アリサどうなっちゃうんだろう。
トールは小さなため息をついた。
考えたくはないな夏美。
で夏美、
うん、僕も。
僕らは心の中でアリサにさよならを言った。
ちょっとセーブしよう。
ジータレス読み、708、いやいや、この脅してるやつがアリサなんだよ。そのうち私居合をやるんですったらって言うから。
正解。
まあ居合をやるとは言ってないけど。で709、アリサ抜けてる、タヌキ寝入り大勝利。ちゃんと意味があったんですねこれね。で710、アリサマネキン説正解とは。うん。で711、アドバンス版1回目に比べるとまともなエンドになりそうでよかったと。
かなり、
うん、なんじゃこりゃ、もうなんじゃこりゃですけど、でもまだまともですよね。アドバンス版1回目ひどかったから。で、712、この後に及んでテレパシー
読んでくれって。で713、デビルリバース来たと。
デビルリバースじゃないけど。で714、ラゴ間抜けすぎるぞと。まあ、精神年齢3歳だからね。で715、やっぱり一番まともなやつはトールちゃんかと。うん、トールだったね。で716、やっぱすっぽ抜ける構造だったんだなと。
うん、
だって開けるシーンあった。
うん。
で717、身元調べられてリアルトツ食らってるじゃん。だから騎乗を敵に回すなとあれほどと。
本当だよ、恐ろしいよもう。ああ、やっぱり。
で718、ラゴーちゃんもざっくりされたのと。がっつり背中切られてたよ。で719、ゲーム朗読なのかと。
うん、そうですね。
まあ昔やってたのはこういう配信ばっかしてましたんでね、自分は。こういう配信が一番初めですからね。で、続き。てかもう終わりそうですね、これ。アリサにさよなら言っちゃったけど。で、トールも僕も涙ぐんでいる。で、トール、
出ようか、夏美。
で、夏美、
うん。
そろそろ終わりそうな気するけど。
一応セーブしたとはいえ。で、彼岸花畑に出たよ。まだ夜ですよ、朝になっておりません。で、夏美、わあ、そこは一面の彼岸花だった。縁の松原、ここが篠さんの言っていたところなんだ。これ通る。で、夏美、そうか、1年前有沙はここへ来たんだね。行ってから僕はしまったと思った。有沙はお篠様が岸明を殺すところを見たのではなかった。あの話は全部嘘で、そのお篠様こそが有沙だった。彼を殺そうとしたのはあの鬼女に乗り移られた有沙だったのだ。で、夏美、あ、ねえ、あんなところに。そこにお地蔵様があった。珍しく赤ちゃんを抱いているお地蔵様だ。で、通る、篠さん、確かお篠様地蔵って言ってたよな。で、夏美、うん、綺麗な顔。お篠様ってきっとこんな顔してたんだね。その顔は気高く神々しくさえあった。で、夏美、僕拝んでおこう。だって後ろ来るかもしれない。で、通る、そうだね、私も拝むよ。二人で有沙のことをお願いしよう。僕と通るは並んでお篠様地蔵へ手を合わせた。で、夏美、有沙、有沙、成仏してね。どこかから僕らのことを見ていてね。成仏してねとか。え？で、笑い声がちょっと聞こえましたね。小さかったですけど。その時僕はかすかに有沙の笑い声を聞いたような気がした。本当に終わっちゃったんだけど嘘。エンディングなんですけど、何も解決してないんですけど、逃げ切れるかどうかも知りませんけど結局これどうなって、え、そもそもなんで有沙はさ、追いかけんのやめたの、これ。その、やっぱりあれなのかな、抑え込んだのかな、その、有沙が戦って、抑え込んだから、てか、脚本協力の2番目の人すごいな。教える来る石の沙織って書いてある。これ何、巨来石って読むのこれ。すごいな、名字だな、これ。あ、声の出演ちゃんとある。六条有沙、源と、あ、死の老婆、まあ誰だか知りませんけど、マジ？てかすげえスタッフいるけど、当たり前だけど結構ちゃんとそのなんつうの背景とかはしてたからね。サウンド協力すごいな。うん、頑張ってるよ。京都ロケ協力、まあいっぱいねありましたんでね。京都駅ビル開発株式会社、うん、テストプレイしてるよ。テストプレイしてんだこれ。株式会社ドリームスとかポール・トゥ・ウィン株式会社とかいっぱい書いてあるけど、こんな人たちがあやってるのにこれいいの？これ。これで終わっちゃまずいべ。死に切れとんぼ。ここで終わりかいと。シノさんもラゴちゃんも死ぬのかねと。シノさんとラゴはもう死んだと思うね、あれ。生きてるとは思えない、どう考えても。シノさんはもう、二回切られてるから、で、ズバーって血出てたし、で、最後の力振り絞って、脚本、戦犯。株式会社ブレイクってすごいな。ブレイクしたな、本当に。うん、終わり。マジ？ エンディング一覧。お前ちょっと待って。エンディング一覧でお前、今回のエンディング155のエンディングなんだけど、ちょっと。え、エンディングってこれ何個あんの ?172 個あんのこれ。え、ちょっと待って。違う、もっとある。187。エンディング187個ある。うっそ。どんだけ分岐すんだよ。187個もあんの、エンディング。おいおいおい、すごいな、これ。テストプレイしたのかな、みんな、これ。ちょっと、今のエンディング155とか、すっげえな。ジータレス読み、723、スタッフ全員のやる気が一瞬にして途絶えたゲームって感じ。で、724、アリサは自分を取り戻した後、自分が犯人だったってことを悔いて自殺するのかな、成仏って。なんでさ、夏美は成仏って言ったのかね。だって、まだ死んでないじゃん、だって。あいつ、さらにその何するかわかんないよ、あの状態なんだから。あいつ変な話さ、自分たちを追っかけてくるかもしんないよね、常に。あの後。だって、あそこは逃げ切ったかもしんないけどさ、まだまだ怖いよね。乗り移った状態で来るよ、本当に。で、725、アリサは、違うわ。725、続きを見たかったらもう一回このルートを見てねってことですかね、と。うん。確かね、ぶっちゃけるとね、何階層何階層っていうシステムで、確か同じエンディングを2回目に行くと、その1回目よりもさらにその続きが見れるっていうシステムだったと思う。で、726、次のゲームは何だいと。プレステ3のですね、ヘビーレインを作ったゲーム会社の、新作でですね、ビヨンドトゥーソウルズっていう、ゲームがあるんですけど、出たんですけど、この前。自分予約してましてですね、自分ですね、はい、もう買ってる、あるんですよ、もう。ビヨンド、トゥーソウルズ。なのでですね、これプレイヤー人数が1から2って書いてある。え、これ2人使えんのこれ。今ちょっと手元にあるんですけど、まあそれをやろうかなと思っております。で、727、テストプレイして誰も突っ込まなかったのか、いっぱいあって、突っ込むとこ、うん。で、728、190個くらいあったはず。正解。長坂さん本人がこれはギネス級って言ってたよなと。増やせばいいってもんじゃねえぞっていう話ですよね。そこはギネスになることが、なんつうの、いいことじゃないですよね、これ。で、729、あと186回できますねと。やだよ、地獄だよ。で、730、15年くらい遊べるなと。遊び尽くせるね、これ。で、731、これコンプするのライフワークになっちゃうと。ほんとだよ、大変だ。はい。155でしたっけ?のエンディングでございました。そして、セーブでございます。1周目が終わるということですね、これ。ちょっと大事なところのちょっと分岐がありましたんで、まだ10時半ですからちょっといろいろ見てみましょうか。ちょっと待って、クリアデータを選んでみる。ああ、まあこれは頭からってことですね。あえてトールを選んでみようか。トールの一番最初ってどんな感じなんだろう。アリサのは多分ね、あれだと思うんだ、なんだ、アドバンス版と変わんないと思うんで、ほとんど。トール視点のスタートっていうのはね、ちょっと見れてないんでね、せっかくなんで見ましょうか。
ヤッホー、行ってまえ。そんな気持ちだった。私ら B 型の脳みそはもともとそれほどロジカルにはできていない。
ちょっと黙ってます。
ちょっと考えて、答えを出すのに3分以上もかかりそうな諸問題には体の方が先に動いてしまう。思考回路が働くのはいつも行動の後。とにかくまずは旅支度。旅支度にかかりながら私は机の上を見た。何者かが送りつけてきた写真が7枚、どれもカップルが写っている。ただしどれも首はない。首なしカップルの7枚の写真、肩から上がフレームから外れている。首はなくても男が誰だかは分かる。こんな変態っぽい写真を撮るやつは一人しかいない。1年前に喧嘩別れした私の元彼、私と同じ名前の岸川徹だ。徹は変なやつだった。証拠写真を残したくないのか、それとも何かのおまじないか。女とカメラに収まるときはいつもこうだ。首から上を取られると鬼に魂を吸い取られるだとか、後ろの寺社が守ってくれるだとか。時代の先端を行く CM ディレクターとは思えないいい加減な迷信。7枚の背景はだからどれも寺か神社だ。多分7枚とも京都だと思う。
はい。なんで徹声かわいいじゃん。で、732G テストは地獄だったろうなと。で、733、2人プレイは久しぶりの拡張でなんとかなりますねと。久しぶり2人プレイできんのかね、よくわかんないけどね。734JR の CM かと。京都ね。で、735徹かわいいとね。え、徹っていうか結構ねまともなんですよね、最初比較的。で、736、新幹線の中のシーンを声で聞いてみたい。ぶっ飛んでたからどう演じてたのか。声で聞いてみたいって言っても声ないですけどね、これ。最初のとこだけですよ。ここだけしか夏美も声入ってなかったよ。まあ、叫び声はね、さっきああやってありましたけど、それ以外は喋ってるとこないですね。7枚の中に特に気になる写真があった。この1枚だけがピンボケで、この女だけが振り袖姿だ。もちろん彼女も首なし女だが、彼に寄り添うその姿は一層ぼんやりしている上に、なぜか後ろのお寺が透けて見える。透けちゃってるよ、振り袖の大きな花柄もぼやけているが、この色合いと形からすると彼岸花か。どう見てもあんまりいいセンスではない。よく彼岸花わかるじゃん。おい徹、お、これがパパか。ドアが開いて父が入ってきた。これ誕生祝い。11月30日は私の20歳のバースデー。大蔵省の仕事で忙しい父はいつもこうして人様からのもらい物で間に合わせる。大蔵省なの。徹すげえな。開けてみるとそれは私の大好きな昔から我が家で利用している京都の一流ホテルのご招待券だった。一流ホテルなんだ。2泊3日ご丁寧に新幹線の往復チケットまで添えられている。まあ、サンキューパパ。こうして私の突然の京都行きは決まった。もうまあこの写真のことはまた後で考えるとして、満20歳の誕生日記念の京都旅行、いろんなむしゃくしゃ吹っ飛ばして学校サボって行ってまえ行ってまえ書いてるけど、そう、これずっと声あるんだったら俺はっきり言って声出してこんな風な読み方しませんけどね。残念ながら声が、そのなんだ、ないのでね、自分がこう読んでるというだけでですね、で、いつものように大寝坊して新幹線ホームへ駆け上がった。のぞみ45号はもうついている。はい、 ちょっと待ってね。あ、どうすんだっけ。慌てて飛び乗ろうとしたらボーンとぶつかって、ありゃりゃ見るからのお嬢様タイプ。これアリサとぶつかってんだな、これ。まあ、こっからはあんまりもういいかな、ちょっと長くなっちゃうし。年は私と同じくらいの、ざっと163、83、55、87って感じ。とてつもねえプロモーション。83、55、87ってすごいよね。83、55、87？しかも顔超ちっちゃいよ、この絵だと。うん、で、738、時代的に大蔵省で会ってんの？財務省っていつからだっけと。これ多分結構前のゲームだ。これプレステ2なんでね、ま、結構前のゲームだから、大蔵省なんじゃない？財務省じゃないんじゃないかな。もともとがだって、あ、プレステ2のゲームっていうか、もっと古いですからね。ゲームボーイアドバンスとかでもあったぐらいだから。もうその前ぐらいに書かれたやつだから、まあ、古いんじゃないかな。で、739、アリサ、顔小さすぎ。超小せえよ。びっくらここほど小せえ。で、ちょっと待ってよ。165、85、58、87の私よりちょっと小柄だが知的スマートボディ。てか、トールも85、58、87。なんでそんなそっくりなの、ほぼ。胸までの綺麗なストレートヘアは緑の黒髪。つぶらな瞳に形のいい唇。この口紅はイブローランさんのピンクかしら。全身は白でコーディネートされていて、白のセーターにオフホワイトの巻きスカート、ベージュの編み上げブーツ。まあ、夏美の時もそうでしたけど、なんかピーコのおしゃれチェックみたいなぐらい、いろいろ、一瞬でいろいろ出てくる。で、白のロングコートに白のロングマフラーってスタイル。どこから見ても清潔感、気品があって物静か。どことなくジョイさんっぽいのはもしかしたら偉大生なのかも。ああ。で、ちょっと進めて、後ろからパフパフというような息遣いと足音がしてポコン。荷物にぶつかった。今日はぶつかる日だ。で、夏美と出会う。夏美も顔小さいけどな。で、小柄でキュートなおちびちゃん。抜け出てきたミリーマウスって感じ。ミリーマウスってなんだ？体中へアニメキャラのピンバッジをつけている。つけてねえよ。155、83、58、85ってとこか。ノーメイクの可愛い唇。え？何？夏美も何？ 83、58、85なの？なんでこんな体型似てんのみんな。しかもすげえ体型だし。明るい栗毛色のショートヘアに派手なオレンジのハンチング。インナーはカシミヤのアンサンブル。膝丈の台形スカートに白のロングソックスと茶のストラップシューズ。カーキ色のダッフルコートを着込んだ背中にはテッドマンが、威張ったバッグ。東京ハンズの紙袋を抱え込んで息を弾ませている。細けえな。ちょっと違う具でお茶目な感じ。女の子のくせに自分のことを僕なんて言う変なやつ。で、トールがドンマイのプロブレム、そう言ってやるとそいつはバタバタと席に着いた。まあいいや、この辺でやめるか。で、ですね。ここで、やめて、ちょっとあれだね。声が出るってことで、アリサの声も聞きましょうね。アリサのスタートのとこも聞いて、どういう声だか。夏美も可愛い声だったの、確か。だ、アリサも聞きましょうね、これ。最初多分、少し喋るんでしょうから、これ。ムービーとともに。ね、黙ってますわ。
あれ？ああ、切られる瞬間のシーンがあるんだ。
うなされて目覚めた私は、その朝差出人不明の封書を受け取った。ポストへ直接投げ入れたものらしく、上書きにはワープロ文字で私への宛名しかない。中には乗車券が入っていた。新幹線のぞみ45号、11月30日9時ちょうど、東京発京都行き。これは私の思い出列車だ。2年前のこの日、私はこの列車で彼と京都へ行き、憧れの舞妓さん姿になった後で、私の一番大切なものを捧げた。京都のホテルで大好きな人に、それは子供の頃から決めていたことだった。このチケットの送り主は、そのことを知っている誰かなのだろうか。今頃になって一体誰が、なぜ、何のために。
はい、以上でございます。まあ、話っていうか中身自体は、別にアドバンス版とかと別に変わらず、聞いたことある話でしたけども、まあ、読んでるのは、まあ、一応そこは声優さんが読んだってことなんですかね。で、ですね、ジータ、740、新幹線の塗装が500系のぞみにそっくりと。あれなんか違うんだっけあれ。で、741、新幹線は相変わらずガラッガラと。まあそれはそうですよね。だって新幹線のあの車両に乗ってるのは一応3人っていう設定なんで、その主人公の3人。で、742、ミニーマウスっていうことにビビったんだな。こういう言い方でおっちゃんのファッションを描写してほしいわと。こういう言い方でおっちゃんのファッションを描写。どういうこと？で、743、声がどうだろうと話書いてるのは寒いギャグの好きなおっさんだからと。おうまあ、そりゃね。で、744、舞妓さんというよりも志村けんのバカ殿様と引いてえな。ムービー頑張ってんだけどね。短いとはいえね。やけに瞬きしまくってましたけど。おうで、745、あれが一番の自分の、あれが、自分の一番大切なものだと考えている女性というのは男の側の幻想なんだろうなと。ちょっと古いし、なんだろう。何、古いし、男側の、そういうね、あれが入ってるのかなっていう気がしますね。確かにね。うん、まあいいや。ここはちょっと良くて。で、ちょっとね、気になるのが、これで変わんのかなっていうとこで、どこだっけ。今日の配信で、夏美が出ていくとこで、右に逃げるか左に逃げるか、ここに留まるかっていう選択肢があって、とりあえず、捕まってた状態から、逃げ出し、逃げ出そうとして、これ今ちょっと椅子に座ってたの、これ、もがいて脱出して、脱出しようとしてってとこなんだけど、ちょっと待てよ。これセーブしたところからじゃなくて、ちょっと前からだな、これ。
俺ロードしたとこ間違えたかな。まあいいや、とりあえずちょっとここからやりますけど、で、746、あの声で、まあ、びっぷりとか言うのかと。うん。やってほしかったですけどね、声優さんにね。で、747、処女を大切にしてくれるのなんて腐った女子だけだよと。あ、そうなの。で、ですね、ちょっと待ってね。もうちょっと言いますけど。逃げようと言って、でドアの前へ立って、体当たりしたけど開かないってなったんだけど、押すんじゃなくて引くんじゃねえかっていうとこね。僕は夢中で飛び出したっつって、なんでよくそこであのドア引いたのかね。うん、左はすぐ先に曲がり角が見える、右は深くてどこかへ通じていそうだっていうやつで、選択肢あって、どこかへ通じていそうな右を選んだんですけど、ちょっと B にして左に行ってみましょうか。とりあえず僕は左へ行ってみることにした。出ないで、出ないで、僕お化け出ないでよ、祈る気持ちで僕は進んだ。通路は直角に曲がっている。あれ変わんねえな。ここだ。そう、こういうところにお化けは潜んでいる。それが奴らの常套手段だ。だから角から覗くには勇気がいる。僕は深呼吸してから思い切って覗いた。あら？半夜顔のアリサが出てきたよ。で、じゃあ僕は腰を抜かした。鬼女。確かに今のは鬼女だった。鬼女じゃなくて鬼女でした。助けて、許して、僕は目をつぶって手を合わせた。だがそれにしてはちょっと静かだ。おっかなびっくり目を開けてみると、誰もいない。なんだ気のせい。幽霊の正体見たり枯れ尾花。アリサならきっとそう言うだろう。だがそのアリサも死んでしまった。まあさっきのあの画像のやつをずっと信じてると。だがもうみんな死んだんだと。生首がね。でもういつまでも人を頼りにはしていられない。アリサもトールも殺されて今はもう僕一人なのだ。通路の先は行き止まりだった。僕はさっきのところまで引き返した。でもちょっと不思議なのが、あ、でもそうか。なんであの結城刑事のあれが出てきたのかよくわかんないと思ったけど、まあ結城刑事とも絡んでたしあれだから出てきてもいいのか。まあそれにしてはすぐよく焼き物なのに作れたなって話だけど、まあいいや。右だ、今度は右へ行ってみよう。進んでいくとこっちも角になっている。手前の右側にはドアがある。このドアを開けてみるか、それとも素通りするか。僕はドアを開けてみることにした。ドアのノブに手をかけたとき後ろでふわりと何かが動いた。え、反射的に振り返ってみる。で、アリサの幽霊。で、ギャーって出て、こっから同じか？夏ミート。で、これ、あれなのかな？アリサと出会って、これ、トールの声で、あ、ここでまた、分岐しないで、あれだ、同じになっちゃうわ。トールが鬼の木像に縛られて、もこもこ動いて、もがいていると。てか何通縛られ方してんだろうな。あー、これじゃああかんね。あー、これ分岐するかと思ったら結局ただ遠回りしただけで追いついちゃったな、これ。次、その場に留まってみる。留まってみても動き出すのかな。こっちのセーブだっけ？地下通路って書いてあるから。こっからだ。で、しばらく考えることにした。僕はしばらく考えることにした。右へ行っても怖そうだ。左へ行っても怖そうだ。ではどうすればいい？あ、そうだ。僕はとっときの手を思いついた。とっておきってこと？どちらにしようかな。天神様の言う通り。その時何かが動いた。あ、アリサの幽霊だ。生首が浮いている。
驚いたことにアリサの生首も悲鳴を上げた。え？よく見るとアリサの生首には胴体がついている。すらりと伸びた足までもある。あ、アリサ、夏美、ここでまたアリサと出会っちゃうのか。で、あ、これが一番すぐにあれなのか。なんだ、なんか分岐するかと思ったらこれ全然しねえな。話同じだよ。トールだわーつって。同じだ。じゃあもうここはもう分岐しないのか。あー、そうか。まあ、ここまで行っちゃうと、戻っちゃうとな、ちょっと時間かかりすぎちゃうからな。はい、じゃあですね、今日俺どれぐらいやったっけ。1時間半、やりましたね。とりあえず、まあ、終わりました。はい、彼岸花。っていうか、なんか、全然、なんかしっくりこないで終わりましたけど、彼岸花終わりでございます。なんだろう、まともな進み方してた割には、あー、これアリサでやるべきだったの。これアリサにチェンジってどっかできたっけ。いや、できねえよな。あれ、ちょっと待てよ。できるのかな。もうここはもうチェンジできないよな。あ、そうか。キャラクター選択ってあったな。キャラクター選択で選べんのかな。ちょっと待てよ。もう一回やってみよう。ちょっとよくわかんねえな。これキャラクター選択ってそういえばボタンがあったな。途中でこれ切り替えられんのかな。で、アリサにして、あ、なんだ、アリサにしたらアリサにただなるだけか。あ、ダメだ。ただアリサでスタートするだけだ。別に何のあれも変わんねえや。失敗した。そういうことか。じゃあダメだ。困ったなあ。こっからだってザッピング、また忘れた頃に2ターン目をやる予感が。と、いやー、やるのかなあ。もういいんじゃねえ。てか10時間も一応やったからな、俺。5回に分けて10時間プレイしましたんでね。で、11時になるしな。犯人はこの中にって書いてあるから、ちょっとこれやってみるか。てか、ザッピングってどういう風に入れられるのかちょっとわかんないから、ちょっと一回ザッピング状態に入ったらチェンジしてみる。元旦特別企画、あの伝説の彼岸花が帰ってきたとか書いてあるけど、もういいんじゃね多分、うん。で、750、人間は過去を振り返って、あの時ああやってればと思うけど、僕らの人生も分岐せずに結局今と同じしかならないのだろうと。深いね、おい。深い話なのかな、うん、結局は、遠回りするか、近道するかの違いであって、結局今と変わらない因果、うん、で、ちょっと待てよ。犯人はあなた方の3人の中にいますよ。でも正解だったね。あの、アリサだったよ。でも、アリサにしか勇気が喋ってないとかどういうことなんだって話だけど、犯人に喋っちゃってるよこの人っていう。で、まぁ、ちょっと話はどうでもいいんですけど、どっかでザッピング状態に入るときないかな。あと、その、なんだ、分岐？分岐っていうか選択肢か。とりあえずですね、R1 押しっぱなしにしてるとですね、早いですね。それなりにスキップモードって感じだね。
まあ、話自体はもうすでに読んでますんで、お、アリサはなぜ悲しそうなのだろう。これバックログあったっけ。バックログねえな。なぜ悲しそうだなのだろうって、もしかして自分に、あ、勇気刑事を怪しいとにしようかな。わら人形の話してるな。あら、今度 R1 をしても続きがいかないってことは、これ新しい文章ってこと。あら、スキップできないな。でも話してることは同じだな。どういうことだ同じ文章なのにスキップできない。結局さ、アリサがいろいろ喋ってたのは、あ、まあ自分の見た分岐の、分岐っていうか、あのエンディングからすると、全部アリサが適当に乗り移られていろいろやってたのを、なんだ。なんか自分でなんかいろいろ言ってたってことか。もうなんかもうどうでもよくなった。で、751、来ました。最近は陸もありませんし、これといったゲームもありませんので、今日は彼岸までやります。ありえます。これどうすんだ、これ。これは、いかん、連打してしまった。同じあれを選んでしまった気がする。風に当たってくるっつってラジオショー出てきちゃったもん。まあこれラゴーなんだけど、これ失敗した。あそこに行きたいね。その完全にこけたところで、そのこっちのエンディングになったんだけれども、あのこける前、あのヘリコプターの音がしたところぐらいまでちょっと行きたいね。でセーブして、でちょっとこけずに、あの一目散に出ていくとか、なんかそっちら辺のその分岐のやつ行ってみたいね。変わんないのかもしんないけど、結局トールマリサもその捕まってたところを考えるとダメかもしんないけど、だからこの辺飛ばしたいのにスキップができない。ヘリコプターの音がするのっていつだっけ。あー、また選択肢出た。てか選択肢で止まってくんねえかな。みんなで靴取りに行ってるんだけど、てか選択肢でまた一番上を選んでしまっちゃいましたね。多分前回選んだのと同じの選んでんだと思うんだけど、てかまた選択肢で A を押しちゃった。てか選択肢で止まんないから困るね。スキップだと飛ばすボタンと違うから選択肢で止まるんだけど、あれ？あれ？赤トンボの声が聞こえてきたって書いてあるけど、赤トンボの歌なんて歌ってたっけ？あれ？なんか夏美の弟の話になってんな。赤トンボの歌を自分こんな時歌ってたっけみたいな話になってるけど、どうでもいいんだけどこれ。あ、そうだ、752、前は鬼の面かぶってなかったっけと。あ、そうだな、
あれ鬼の面かぶってた気もするな。あれなんだっけ、あれなんで分岐してんだこれ。ちょっと待って、よくわかんねえ。あ、そうか、違うの選んだから、一応分岐っていうか、あそこで違う顔が出たのか。顔、あの、鬼の面被ってるあれじゃなくて、あれだ。ラゴーが顔を出したのか。なんか確か見たことねえような気もしたんだな。あ、そうか、そういうことか。ん？僕は肝を決めた。扉開けるわよっつって目を皿にしてよく見てやろう。目を三角にして恐怖に耐えよう。目を白黒して逃げる用意をしよう。何これ、こんなのあったっけ。これないよね、こんなの。目を白黒して逃げる用意をしようにしようか。でも開けたらあの部屋なのは変わりないね。あ、だって今度はだって R1 普通に聞くもんな。ここになったらいきなりあのスキップ聞きますね。戻ってきちゃったってことか。で PS2 はランダム分岐というシステムを搭載しているらしいですよと。いや、ランダム分岐ってね、なんだっけ、あれランダム分岐でいいんだっけ。アドバンス版もなんかややこしい分岐があった気がする。で、754、和尚が鬼の面かぶってそこから音程おかしい歌が聞こえてたと。そうだよね、歌歌ってたけど、でも赤トンボは歌ってなかったよね。こっからスキップモードになっちゃったな。だからあの元に戻ってきちゃった。元に戻ってきちゃったな。てか青沼しのさんの話とかこの辺とかもう全然どうでもよくなっちゃったなこれ。で、和尚出てきて逃げて布団へ潜り込んで寝ましょうつって、寝ましょうつったくせに寝ないで、でなんかいろいろ喋ってんだよね。この辺の無駄具合がすごいですよね。まあいろいろ喋ってますけども、一向にまあスキップが効くということはずっと自分が読んだ文章だということで飛ばしていきます。で大きく揺れて、この揺れとかも結局何だったのかよく分かんなかったもんな。でアリサはその追っかけて切られるとこ見たよっていう話をしてるんですけども、まあ自分のその最後のあのエンディングからするとおめえが言ってんじゃないかっていう話なんですけど、でトールはどう感じているのだろうって書いてあって、ザッピングのなんだ状態になってますけど、ちょっと一回これでセーブしてみっか。ちょっとセーブしてみて、こんなファイル2なんかね、作る必要あんだかよくわかんないけど。で、755、いいね、なんだか投げやりなプレイヤー。投げやりっていうか、俺もうさっきエンディング見たんでね、ちょっと今振り返っていろいろやってるんですけども。もう途中のはもう読んでますんでね。あ、ザッピングいけるよ。これ、トールにあえて行ってみようか、これ。一応筋は通っている。私はアリサを信じたい。でもせめてお風呂の時聞かせてくれていたら
私はそのタイミングの悪さが気になった。夏美は納得できたのだろうか。そこ？でこれトールモードになったのかな。それじゃあ彼を殺したのはお品様の格好したその女だったんだねってなって、でまた R1 を押すとスキップモードに入りますんで、そういったことから考えて、話してる話は別に特に変わってないということですね。で、ここでまたザッピング。あ、でもこれ夏美だ。夏美状態、夏美視点のまま進んでて、でまたこのセリフに対して、いくらアリサでもまさかトールがここまで言うとは思ってもいなかったろう。一体トールは本気なんだろうか。僕にもこんなことを言うのだろうかってなって、ザッピング。アリサか、トールかで、ちょっとアリサのザッピング。ああ、なんてことだろう。トールは私を疑っている。本当に本気でそんなことを思っているのだろうか。夏美はどう思っているのだろうか。ってなって、あ、なんだ、その時の気持ちがちょろっと聞けるだけなのか、これ。あ、で、通るのは聞けない。うん。通るのは聞けないな。あ、で、今度は R1 をしてもスキップできない。自分が演じたおしの様を別の誰かがやったこととしてすり替える必要があったとか、通る言ってんな。私たちの中の X 氏に対してもさも自分も目撃者だったようなふりをしてみせるためにねって、正解じゃんこれ。で、アリサが、トールあなたもあそこにいたの、はぐらかさないでアリサ。ああ、ここからまたスキップできちゃう。よかった、二人とも分かってくれたみたいって書いてあるけど、ここでまたザッピング。これどうしようかな。アリサにしてみる。確かに夏美の言う通りだ。もしもこれが誰かの罠だとしたら、私たちはその人物の思う壺にはまっている。トールも反省しているようだ。しかねえよ。あー、じゃあザッピングは見てもそんなに支障なかったのか。悪かったわ。私たち確かにこんなことをしている場合じゃないわね。アリサが先に謝った。で、トールも、だから休戦協定って言ってんだよ、と。まあ、トールは正しいんだけど。トールの方がまだここまともだからな、この中だと。で、またスキップ聞きますね。てか、どの辺であれだったっけ？結構長いな、ヘリコプター来るまで。ヘリコプター来ねえな。で、また話ぶり返してんだよな、これ。ダン、ダーンとか出てるけど、まあまあまあ、それはいい。もういいから。科学で証明できるもの以外はうんぬんかんぬつだけど。で、こんな喧嘩が続くくらいなら僕は犯人にでも何にでもなってやるって書いてあって、トールへザッピングできる。こんな、なんでトールにザッピングするんだこれで。かわいそうに夏美はぐずぐずと泣いている。こんなにいいやつを悲しませるなんて、アリサの合理主義に腹が立つ。合理主義。あ、トール怒っちゃってるよ。あ、それだけか。で、アリサが最初の問題から片付けましょうっつって、その3つの問題に対して、対応しようとしてますけども、また、あ、無理くりね。で、シノと父、アキラが写ってる写真がポロッと落ちて、で、ちょっと、あいつボコしに行くわっつって、アリサとトールが立つんだけど、待ってるってこの前選んで、で、僕も お先へとか書いてあるけど、僕もにする、今度は。待ってんじゃなくて、僕も行くと。
僕らは揃って北の滞納屋へ向かう。ちょっとセーブしよう。これで変わんのかな。まあ、プレステ2も全然やんないからいいや。ファイルどんどん増やしちゃえ。俺プレステ3でそういえばあのそのビヨンド2ソウルってやつやるんですけど、自分でアーマードコアもね全然やってないんですよね。新作買って開けてないっていう、あのモンハンばっかやっててね。まあいいや、それはどうでもいいんですけど。で、続き、僕らは揃って北の滞納屋へ向かう。アリサはいつもより堂々としていた。人間の仕業と分かった途端もう怖くはないらしい。お篠様は篠だった。僕らはどんどん対決へ向かう。神殿の後ろにある北の滞納屋、アリサはこの中に篠の、これなんだ、居室、一室があると見ていた。シノは今頃何をしているのだろう。仕事の後の休息に花でも生けたりしているのだろうか夜に。でトール、つまり X 氏イコール犯人で、犯人イコールシノだったわけだ。トールの士気は高まっている。私たち無駄な憎み合いをやっちゃったね。この3人かっこいいじゃん。もう竜が如くみたいになってるよ。で、アリサ、必要な推理だったと考えるべきだわ。アリサはいつもプラス思考だ。正解は常に試行錯誤の先にあるよ。で夏美、よかった、僕嬉しい。僕は無意識に涙が出てきた。本当によかった。これで僕らはまた元通りの大親友グループだ。今日会ったばっかですけど、僕らは北の滞納屋へ入る。畳廊下に囲まれたこの中には厨房やランドリー、事務室やシノの私室があるというのがアリサの見方、アリサの見方、でも外からではどこが何部屋かはわからない。僕らは近い、手近から見ていくことにした。いい、開けるわよ。 OK。 アリサは前の襖に手をかけてえいと引き開けた。あ、僕らは息を呑んだ。ボロボロやな。カビ生えてんのかこれ。で襖開けたって書いてあるけど、外からは綺麗だったけど、でも、まあ、畳もなんか変になってるし、そもそも襖が、なんだこれ、なんで襖増えてんのこれ、なんで使ってない襖とかがあるんだろう中に。でそこはまるでお化け屋敷だった。きっと何十年も使ってないだろう。天井は崩れ、雨ざらしになった部分と埃や蜘蛛の巣だらけの荒れ放題だ。そんなはずは。風の音が鬼の鳴き声のように聞こえる。その隅々にもののけの妖気が漂う。シノさんは？ねえ、だったらシノさんはどこなの？さすがのアリサも声を失っている。あるはずだよ。料理したりドライをかけたりしたところが。で出なきゃここは幽。トールは幽霊かお化けの仕業と考えている。あのおかみさんも幽霊だったんだと思っている。アリサがやっと口を開いた。わかったわ、東大元暮らしよ。僕らは元の神殿へ戻った。僕らの座敷の裏側にはまだ見ていない北側が残っている。ここよ、あっちの北の滞納屋はもともと使ってなかっただけなんだわ。そこには4つの部屋があった。黒光りする板戸、ここが厨房やランドリーだったのだ。アリサは最初の板戸を開けた。あ、ここ変わんねえな。ここも帰ってきてからのあれだね、展開だから、あの R1 押してもあのスキップできちゃうね。なんかどこで分岐するのかマジでこのゲームよくわかんねえ。で756、ふすまがブルーチーズって書いてあるけど、もうカビですげえことになってる。でこっからスキップできちゃうね。まあまた歌ってるよ。歌っとるわで、 まあどんどん行くんですけども、どう考えても後半おかしいよな。なんで上がっちゃうんだ音程が。ああで風呂に来て、そうだよ、風呂に来たらシノとあのなんだあのおまあこれラゴですけどがいたんですよね、これね。もうこの辺よくわかんないけどね、なんであのなんつうの、例の王将が出てきちゃってんだか。これは例だからラジオなんだろうけど。で、757、エンディング増やすために分岐の絶対数が必要なんだよって書いてあるんだけど、分岐したと思ったら戻ってきちゃうからさ。で、758、バッドエンドがスルーして進むかっていう分岐ならたくさんあったのにね、と。あ、そうか、バッドエンドあるからな、これ。もう多いけど180って、うん、どの辺だっけ、まだヘリコプター来ないんだっけ。ああ、これあれだよ、あのムービーだよ、あのゴゴゴゴゴってあの墓が出てくるやつ下から。なんでこれ墓出てきちゃうんでしたから。人玉がふわふわふわって出てくるやつね。これ何だったんだろうね、これ。超意味わかんねえよこれ。だって土破って下から墓出てくんだよ、だって勢いよく。で、人玉出るようにしてて、この仕掛け何だったんだこれ。庭園が墓場になるっていうのはもう謎だらけだよ。これ作ってる方もこれなんで入れたんだろうって話だよな、これも。思ってるだろうな、これ。寺の中をラゴーちゃんがうろうろしてただけなんだよね。てか、ラゴーちゃんのこと内緒にしないで紹介してくれやって書いたんだけど、そうそうそう。なんで隠してんだかよくわかんないよね。ラジオと、その一卵性ソーセージでラゴーっていうのがいて、ちょっと精神年齢が3歳のままで止まってるんですけど、そうやっているんですよっていうのを言ってくれりゃいいのにさ、紹介しねえからめんどくせえことになって。で、760、ハイテクなお墓だと。ハイテクだよ、もう。で、761、例えば帰国時自体に行かないコースとかもあるのかね、そんだけエンディングあるならと。帰国時自体に行かないっていうか、バッドエンドになっちゃうから、帰国時自体に行かないっていうのはないと思いますね。基本的に帰国時つかないと、とりあえずエンディングにはならない。その、バッドエンドじゃないエンディングには確か行けないと思う。うん、で、762、無駄な動画に予算かけすぎ。うん。あれ、いるのか、あれ。うん。別にあんな動画で見せる、ものだったのかあれ。で、なんかそういうの見せられて、びっくりしてまた中に戻ってきちゃうんですけど。で、右手の地図についてはここでちらっとさっきね、ポイントであったところですけど出てきましたね。で、ザッピング、ちょっとアリさんに行きましょうか。ここで私が崩れたら、トールも夏美も持ちこたえられないだろう。おお、そういうことなのか。だって、私だって死にそうに怖い。だが今は私が踏ん張るしかないのだ。はあ、さすがアリサさんやで。うん。私が持ちこたえないとっていう。で、犯人がアリサじゃないオチもあるのと。めちゃくちゃありますよ、絶対。ちなみに自分がアドバンス版、そのゲームボーイアドバンス版でやったその彼岸花、まあこれプレセツ版に入ってるかどうか知りませんけど、犯人は夏美でした。ああまあ
犯、うん、まあそうね、犯人は夏美でしたね。でまたですね、スキップモードに入るので、で、寝るんですけども、寝ようという話になって、そのトールが一番その男気のあるところを見せて、俺はこっち側で寝るっていう形でちょっと場所をちょっと決めたんですけども、そこでトールにザッピングができる。こんな状況で眠れるとも思えなかったが、私にはアリサが相当に疲れているように見えた。無理もない。リーダーの役割として疑いたくもない仲間を無理やりに疑って、無理やり憎まれ役を買って出たのだから。私たちは靴も履いたままそれぞれの布団へ潜り込んだ。一番奥へアリサ、真ん中へ夏美、私は自分で一番外側と決めた。何も理性的精神やピュアな友情からではない。さっきの湯気を吸ったせいでまだモヤモヤが残っている。アリサや夏美はどう思っただろう。本当はこうだったんだけど、夏美はさすがトール、その辺分かってるわって言ったんだけど、実は違うっていう、ちょっとがっかりなところが見えちゃった。で、ケツ天井、こっち天井ですけども、まあその辺もいいや。で、シミがですね、笑ってるように見えるとか怒ってるように見えるみたいなやつはまあどうでもいいです。もうで、あーっと、アリサが半夜状態で寝ちゃってる。まあ、すぐ戻るんですけど。で、ですね。アリサがですね、あの掛け軸が邪魔くせえから取りに行ってやら、っつって、掛け軸外すな言われてんのに、外そうとしたところで、まあ、大地震ですよね。ポルターガイストって言ってますけど。で、畳が、波打つぐらいのですね、グワデングワデンって書いてありますけど、畳が波打つぐらい揺れるわけですね。でも畳バランバランになるくらいですから、このどんだけ揺れてんだって、半端じゃねえ。でろうそくの火も小さくなってきて、消えないでっつったら大きくなったりとかですね、まあ、消えたり消えそうになったり、ついたりとかめんどくせえことになって、で、落ち着いてですね、そうしたらですね、掛け軸の生首がですね、目を開いてこっちを見ると、でしまいにはですね、顔も向けちゃうっていう、どんだけ動いてんだっていうぐらい動いちゃうんですけど、まあ、それはいいとして、でまた大地震ですよ。でまた大地震起きて、で元通り生首のやつが収まって、でまた寝ましょうって話になってですね、で、ゆっくりと目を覚ましいの、そうしたらですね、アリサが大変なことになってるんですが、ちょっと、ちょっとトールにザッピング。アリサがうめき声を上げてるんですが、まあ、あれはアリサのうめき声だ。そうか、アリサも金縛りにかかっているのか。では夏美はどうだろう。もし3人同時にかかっているとしたら、そんなことがあるのだろうか。さっきの白い煙状のもの、あれは何だったのだろうって思ってたってだけか。うん、でゾワッと来てですね、また息量が来てんぞと。でポコミーナポコミーナ、これもなんか微妙だったな、ポコミーナポコミーナつってんの、うん、で殺せとか書いたんですけど、少年がですね殺人を命じるんですけど、まあこれでそのアリサの、まあ、悪霊部分がいろいろやってるんですけど、まあそれはいいとして、これ今少年と夏美がですねいろいろ喋ってるんですけども、で足音が近づいてくるっつって、てか結構長えな。で、鬼の仮面かぶったやつが出てきて、 この辺からもうちょっとだっけ。とりあえず、起きろって言われて起きて、そしたらアリサが畳に髪の毛を縫いこの顔ですわ。畳に縫い付けられているっていうありえないこの自慢の黒髪が編み込まれてしまっているのだ。トールは懸命にそれを外している。外せねえよっていう、そもそも縫い込めねえよ。でもなんとか外すんですけどね。すごいと思いますけどね。ねえ、あ、ヘリ来た。よし、セーブしよう。やっと来たよ。ここで変わんのかな。もう変わんなかったらそれでちゃんちゃんなんですけど。貼り付けって書いてありましたね、タイトルが。カタカナで貼り付けって書いてあった。で、ヘリの音が聞こえて、僕は真っ先に転んでしまったを選んだんですが、で、僕はお先真っ暗だ。僕は真っ先に飛び出した。この A、C をまだ残してるわけですね。お先真っ暗か、真っ先に飛び出した。もうお先真っ暗。飛び出した途端、僕は目の前が真っ暗になった。誰かが何かを被せたらしい。だ、誰？アレサやトールではないと思う。ねえ、誰なの？これ何の音だ、これ。あ、途端僕は変な薬を嗅がされて、だんだん意識が遠くなった。やば！変わんねえ。ここはどこだろう？変わらねえ。ハイロード。変わらねえよ。お先真っ暗にしたけど変わんなかった。じゃあ真っ先に飛び出してもすぐにあれじゃないの、やばいんじゃないのこれ。で、ジータ764、おっちゃんそれなかなかキャッチーだから使っていこうぜ。嫌な同僚が近寄ってきた時とかにゾワってつぶやこうと。微妙で、765、ラゴーは指が器用だから髪を畳に編み込むくらい造作もない。すごいね、気づかれず編み込んでいくんだよ。で、766、ゲームボーイアドバンス版ではここで3つに分岐したんだっけと。確かね、ここ地味にでかかったと思うんだけどね。で、真っ先に飛び出す。僕は真っ先に飛び出した。お、さっきとちょっと違うか。うっぷ、突然誰かに襲われた。やべえ、同じじゃん。変な薬を嗅がされて僕の意識は遠くなった。同じだぞ。飛び出してもお先真っ暗でも転んでも、だってスキップ聞いちゃうもん R1 で。え、ってことはもう確定だってこと？そのもうどっかの選択肢のせいでもう何を選んでも確定でここに行くってこと？だってもうこっから先のその分岐って結局元に戻ってましたよね。ってことはその前のもっと前の選択肢でもう ここになってしまうことは約束されていたということなんでしょうか。それとも違う展開にここで行くんでしょうか。とりあえずここまで変わりませんけどね。ずっとスキップ聞きますし、で、例の扉開けて、まあ押すんじゃなくて引くんだったってやつで、で、だってその後の分岐はその後の分岐も同じで、ここでトールがただ悲鳴上げるやつも変わんないでしょ。で、出ましょうって話になって、あれ、あとなんか分岐あったっけ。で、おしの様のマネキンがあって、で、出口だって出れると思ったら出れなくて、で、なんだ、ラゴーがいて
で、しのさん出てきて、で、逃げてちょうだいねって話になるんだけど、ほんとしのさん足長えな。顔ちっちゃいわ、もう。まあ、この辺でガーッとなってって、早くこちらへ行くんです、逃げるんですってなって、で、そうそう、両手、地下のこの両手のところあったね、これ。なんじゃここはっていうね。で、地下駐車場行き、で、閉まっちゃって、で、これ、アリサの叫び声なんだけど、結局、アリサの叫び声っていうのは、で、なんですぐに、その、なんだ、この、おしの様に切り替えられたんだ、この、すぐに切れたの、あの、着物を着たの、刀を持ってきたの、これ、どういうことなんだかよくわかんないけど。で、気失って、例のやつでしょ？だってそっから分岐なんてあったっけ？これエンディング確定なんだもん。違うシーンになんのか？なるとは思えないけど。ちょっと攻略サイトとか見るかな？全然変わった感じしねえもんな。で、アリサ寝てるしな。まあ、寝てるっていうか、これ、マネキンっていうか焼き物なんだけど、いつ作ったんだこんなでけえ焼き物。しかもそんなそっくりにうなだれてる人間のやつを焼き物で作るっていう化け物的なテクニックですけども、しかもこんな近くから見ててバレないっていうね。いうかこれ変わんねえな多分。つまりですね、分岐はもっともっと手前にあって、条件がそれをいじくらないと多分変わらないんじゃないかな。これだってこれもうおしのさんも来ちゃうしね。これこれでラゴーが来てくれりゃよかったけどね。ラゴーじゃないからね来たの。刀持って、村政持って、アリサが来ちゃったんだよね、これ。変わらんね、全然変わらん。全然展開変わんないな、これやばいな。これで変わったらそれはそれでおもろいけど、変わる感じしないよね。ああ、てめえそんなに死にてえかと、分かっちゃったんだよっつって言ってんだけど、やばい、これ全然変わる感じしない。俺わかんな、変わんねえな。これでなんだエンディング155だっけ、あれじゃなくて154とかになったらそれはそれで面白いけど。で、767、矛盾点をつきまくりとか書いてある。今の笑い声もアリサの人がやったのかな、ちょっとわかんないけど。もうここアリサな時点でもう変わんねえもんな、どうせ。で、そのなんだ、悪霊モードと鬼女とこの中でバトルってるんだろうけど、全然変わる気配がない。やばい。ああ、もうどこの分岐がポイントだったかわからん、これ。 150何個もあんのにそこの分岐が効かないってどういうことなんだよ。しのさん切られちゃったよ。でラゴーさん突っ込んでくるけど、こんだけパワーのある人なんだけどね。でちゃんとその刀を避けて人をぶん投げて、でもアリサがちゃんと刀掴んだままだったんだよね。で背中ザシュッと切られてですね、まあ一向に刀に血がつかないあたりはさすがだと思うんですが、アリサは鬼女となっちゃったからさ。でまだこれ手枷ついてんだけどね、夏美の ところに。だけど逃げれんだよなこれ。なんで逃げれんだろう、ここもよくわかんないんだけどね。で死の切られちゃうんだけどね、かわいそうに、で二人逃げるでしょ。ここからもうずっと分岐ないよな、こう終わりだよなこれ。同じエンディングか。でなんでこんだけ必死で追いかけてきたこの鬼女状態のこのアリサが途中で振り切れちゃったんだろうねこれ。なんで負けたんだろうこれ。ほとんど一直線だから追いかけていきそうなもんだけどね。まあそもそも振り袖姿で追いかけるのはちょっと大変なんだろうけど。で768、鬼女というより獅子舞のような顔と。で769、やっぱりゆるゆるだったんじゃないと、うん、ゆるゆるだったんだと思うなあれ。でなんか突然出てくるこのおしの様地蔵に、ナムナムして終わるというこのやっぱこの話よくわからん。でアリサの笑い声が聞こえた気がしたっつってさ、あれ？おう、アリサの笑い声が聞こえた気がしたって振り返った、あら？選択肢出てきた。さっきのエンディングはアリサの声がしたっつって振り返った、あれ？選択肢出てきたここで。A、 そのアリサの声がフフフって声が、まあ、最後したんですけども、それで、なんか振り返った時にトールがどうしたのって言ったら、そこで選択肢なんですけど、 A がうん今アリサの声が聞こえた気がして、で B うん今アリサはどこにいるのかなと思って、じゃねえよ。追いかけてきてんじゃねえのかこれ。で C うん今アリサの中のアリサは死んだのかなって。なんだこれ。これどうしようかこれ ABC、 これ迷う、これでかいんじゃないのこれ、どんでん返しシステム起きたぞ。で770、エンディング数隠し含めて192個らしいんです。増えちゃってね、192個もあんのかよ。隠し含めてじゃねえっつの、隠しいらねえよ。180何個もある時点で一つのエンドにいくつの多重階層が用意されているのか。お、これが2階層ってやつじゃないですかこれ。あ、じゃあ手前でセーブしたやつを何度もやり返せば、やり直せば多重階層に行くってことかこれ。これどうしよう。これ一番 A が、なんていうの？話と、なんで物語的にはよくあるやつですよね。うん、今、アリサの声が聞こえた気がして、でもそれで終わりそうな気もするけど。で、アリサは今どこにいるのかなと思ってっていうのはちょっと気になるとこですね。後ろにいるかもしれないですからね、マジで。で、C、うん、今、アリサの中のアリサは死んだのかなってっていうのもちょっと、こいつ何言ってんだって。アリサの笑い声が聞こえたのか、これ死んだ声に聞こえたってことか？断末魔というか、アリサの霊力？うん。霊力が消えたと思ってんのかな、これ。あー、ちょっと迷いどこですね、これ。どうしましょうか。ちょっとね、これ A は選びたくないんですよね。B か C がいいな。ちょっと C にしようかな。 うん、今アリサの中のアリサは死んだのかなって。
その時、
なんか音がする。僕とトールは耳を澄ました。ねえトール、あれ何の音？でトール、うん、だんだんこっちへ近づいている。すぐそこにいる。音はもうおしのさま地蔵の後ろまで来ている。それは掃除バーだった。おお、掃除バーさん出てきた。ちょっとセーブしよう。これ、あの京都駅で竹ぼうきで掃除してた全く釣り合わねえ格好してるこの掃除バーが出てきたよ。来たよ。で774が、今日はこのルートコンプだぜだぜって書いてあるけど、まあ、コンプする気はさらさらないんですけど、これどうすんの、これ掃除バー出てきたよ。なんで掃除ばあさんがここで掃除してんだよ。くく、見たな。掃除ばあは仮面を剥いだ。お？あ、アリサ？なんとそれはアリサだった。アリサ、どうしてそんな格好してんの？また鬼女になろうとしてる。なんか。で、アリサ、逃げて、あなたたち、逃げて！多分鬼女になっちゃうのか。あら？竹ぼうきが隠し刀になってる。アリサは竹ぼうきの刀を抜いた。ああ、逃げてったら。で夏美、ダメだよアリサ、負けないで。僕は叫んだ。お前負けないでって振りかぶっちゃってるよこれ。アリサの中にはまだアリサが残っている。少しでもアリサが残っている間はアリサは僕らのアリサなのだ。でトール、逃げないよアリサ。トールも叫んだ。私たちは仲間なんだ。あんただけを置き去りにはしない。置き去りにしようとしてたじゃねえかよ。で、アリサ、ダメダメなのトール。アリサは刀を振り回しながら叫ぶ。私の力ではコントロールすることができない。お願いだから二人とも逃げて。お、振り下ろしたよ。アリサの刀が僕をかすめた。それでも僕らは動かなかった。すげえな。でトール、アリサ、私たちは逃げないよ。で、夏美、そうだよアリサ、僕らはいつまでも友達なんだ。今日会ったばっかだけどな。僕らは一歩も動かなかった。でアリサ、ああで、夏美、負けないでアリサ。でトール、気力で。アリサ、私たちに気力を合わせて。なんだそれ、気力を合わせるってなんだよ。アリサは中で戦っていた。僕らのために戦っていた。僕らのためなのかわかんないけど。で夏美、アリサ、しっかりアリサ。でトール、頑張って頑張ってアリサ。ああ、僕らにできることは応援しかない。何の力も貸してあげることはできない。刀振り回してるやつに対して頑張れ頑張れ言ってるよ。でアリサがグッグッグッ、鬼女になっちゃったよ。で夏美、ああアリサ。アリサはついに鬼女に負けた。負けちゃった。あ、刀振り下ろしてきた。ガッ、あー、おしの様助けて。僕は思わず手を合わせた。すると、おしのさま地蔵が、おしのさま地蔵が光ってる。おしのさま地蔵はピカッと神聖な内なる光を発した。で、アリサ、あ、鬼女のアリサは金縛りになった。もう怒涛の展開だな、おい。雷が落ちた、今度。あ、しかもアリサに落ちた。もうめちゃくちゃだよ。その時、空がうねり、閃光とともに大きな落雷がアリサの刀を直撃した。ああ、ギガスラッシュやろうとしたってことか。鬼女は天に罰せられた。さよなら、これアリサの声。ああ、崖から飛び降りた。アリサは最後の瞬間アリサになって自ら谷底へ落ちていった。とんでもねえ展開だなおい。あれ？終わった。終わったよ。何なんだよ、これ。で、ジータレス読み。
773 A か B か C だな、うん、ぶっ飛んでんなこれ。774、今日はこのルートコンプだぜだぜって書いてあるね。コンプもういいんじゃないこれで。天罰食らって死んだよ。で775、掃除ババア来た。で776、負けたんかいと。負けたよで、777、1日がすごく充実していて羨ましいと。充実っていうかもう濃すぎるよねもう。で、778、相変わらず納得できん終わり方だと。相変わらずね。で779、ワロだと。何なんだよこれなんで、あ、おしのさま地蔵光ったんだよ。内なる光を発してあの金縛り起こしたってよ。それであの落雷、突然の落雷、無理くり終わらしたよ。で落雷がドーンでもろ落ちたのにもかかわらず、そこでアリサがちゃんとあの崖の方に走ってってポーイって飛ぶっていうね、全然焦げてなかったけど、うん、綺麗な白いあの着物姿のまんま飛んでたよ、うん、もう落雷で死んでると思うけど、さようならって言って飛んだよ。アリサ強かったわ。しかもあのなんで掃除ババアになったのかが不明だわ、うん、エンディング158、推しの様地蔵の力。うるせえよこんな、何なんだよこのエンディングは。これもでさ、今のエンディングが158で、で推しの様地蔵っていうのが155なんですけど、この156と157っていうのはさっきのエンディングのその自分 C を選んで158に行ったんですけど、 A を選んだら156で B を選んだら157になるのかな。で780、もう最初から死んでたんやアリサ死んでたっていうか、うん、ちょっとクリアデータセーブして、でおしのさま地蔵の力に行っちゃうと、もう分岐なかったから、どれだっけ、あれこれ選んじゃうとダメだから、地下通路、あれどれ選んだ方がいいのかな。貼り付け、貼り付けからおしのさま地蔵の力馬ねが13分でいけてるから、これで貼り付け選んで続き行った方がいいのかな。あ、尋問があるか。まあいいや、地下通路選んで行ってみるか。っていうか意外と2階層すぐ行けたから、これまた行けんのかな。これなんで2階層見れたんだろう、それもよく分かんなかったな。とりあえずちょっとこれまた微妙に長いんですけど、ちょっとあれだな、もうちょっと先に進んだところでセーブすべきだったかな。あの地下通路走ってるところでセーブすべきだったかな。あれでもそんなセーブ俺なかったっけいけるのかな、あのさらに先へ。でもあれはアリサ飛んで死んじまったからな。まあ別のエンディングを、エンディングっていうか別の選択肢見たいね。おしのさま地蔵に、
ナムナムして、その先、地蔵の光、神属性、刀に、雷属性を付与、洗脳解除、自分は死ぬと。ダメじゃん、それじゃ。ギガスラッシュ失敗。でもこれよく分かんなかったんだけど、これシノさんはアリサがあかんやつだっていうのは分かってたのに、ここまで引っ張ったのはなんでなんだろう。なんかもうちょっとなんとかできなかったのかこれ。そもそもアリサ死にそうだったしな、これ。あのタクシーで落っこちたり。あんまりもう時間なくなってきたな。もう一つぐらいなんか見れたらいいんだけどな。落雷が一番インパクトでかかったから、あれで終わるべきだったか。まさか ABC それぞれのエンドからまた多重発生して分岐して。あ、そうするとエンディング増えるね、いっぱいね、うん、とりあえずチャッチャが進まねえかな。一応あのスキップボタンなるものを押してるから、まあそれなりのスピードでは進んでるんですけど、もういいんだけどな、うん。相変わらずほんのこの鉄かせがでかいな、ほんと。てか、ちなみに鉄かせこれちょっと見づらいですけど、見づらいってか見づらくねえや。一応あの足にもしてあって、足の方は結構がっちりしてて、抜けそうにないんですけどね、これ画像を見る限り。笑えるのはなんだろう、ブーツしてるやつもそのブーツの上から、足かせしてるんですけど、なんかブーツに合わせて、かせしちゃうとなんか抜けそうな気がする。がっちりはめてる感じじゃないから、なおかつそのブーツの幅があるからなんか足抜けそうなんですけどね。まあまあいいや。やばい、地味に長い。でカメラが5秒ごとにうんぬんかんぬんつってたのは、なんでそんな装置作っちゃったんだろうな。右手に傷なんてあったかな。あんま見えないな、右手に傷。続き出んのかな。まあ、とりあえずあの選択肢を出てくれるはずだから、あの選択肢で別の選ぼうね、とりあえずね。どうなるか知らなきゃ。あの掃除バーが出てからだね。あ、出てからじゃない、出る前か。まあ、A 選んでもつまんないから B 多分選ぶと思うんですけどね。 A はちょっとなんか普通すぎる感じがするから、ちょっとB を選びたいとこなんですけど、まあ、B を選んでももしかしたら同じエンディングに行くかもしれないですけど、まあそれがどうなるかも含めて見てみないとわからんので、ね、早くダッシュで逃げるところに行きたいですね。今のはアリサの作り物の首のやつが落ちて割れたところですね。っていうか、なんであの掃除バーの格好してて、ラバーマスクみたいのしてたんだろう。あれがよくわかんなかったな。一瞬で早変わりすぎだよな。先に、なんつうの、追い抜いちゃったのかな。追い抜いちゃって、お掃除バーの格好して待ってたのかな、あそこで。しかもなんで掃除バーの格好してたかもよくわかんないけど。で、アリサはなんでこの中のやつ と戦って負けちゃうんだろうな。大抵勝つパターンが多いはずなんだけど、負けたーって悪霊の方が強いっていうね、まあ実際強いのかもしれないですけど、そういうね特殊なそういう特別なやつ、悪霊っていうぐらいですからね、アリサじゃなんともどうしようもないっていうね。ただ応援するしかないしね、応援しても何も変わらないし。で、ラゴーさん入ってくる。そろそろだな。ラゴーさん、キラレーの、ここで切られ、だってもうラゴーさん切られる時のこの立ち筋がもう、だって、グレンカイナだもん、だってもうこれ。で、まあこれはいいとして、シノさんが逃げてって言って、もうそろそろセーブポイントだな。で、逃げるよって。これ今、シノさんまた切られちゃうんですけど、ザシュッ。もう血がドバー出てるから、もう相当がっつり切られたんだと思うんですけど。だからシノさんはもうこの時点で多分死んだと思うんですけどね。すぐ追いかけてきてるし。ちょっとここでセーブしましょうか。でもよくわかんないのは、多重階層とか言っときながら夏美のクリアデータのやつに1回とかしか書いてないんだよな。なんでだろうね。2回目じゃないんだね。まあ確かにクリアデータを使ってもう1回やり直してるわけじゃないから、これどういうシステムなんだろう、よくわかんないね。多重階層ではなかったのかな、あれ。とりあえず、出口見えてきました。で、外へ出る。それともあれが聞いたのかな、その、ここは分岐関係ねえのかよって言ってた、出るときに真っ先に出るか、お先真っ暗とかなんか言ってた、あれが聞いてたのかな。もしかしたらこれ途中からのセーブでやっちゃってるから変わんないのかな、これ。で、推しのサバ地図があって、で、アリサの笑い声が聞こえて、こっからですよ。トールが気にして振り返った。ああよかった、選択肢出た。アリサの声が聞こえた気がして、うん、今アリサはどこにいるのかなと思って、うん、今アリサの中のアリサは死んだのかなって、っていうので、あれかな、 B だと C と似たような感じになっちゃうのかな。今アリサはどこにいるのかなと思ってっつったら、掃除バー出てきちゃうのかな。で、ジーター783、悪霊の方がいいってこともあるからね、悪い良い悪霊だけに、まあいいですわ。で、とりあえず選択肢出てよかったんだけど、じゃあ B にしますね。うん、今アリサはどこにいるのかなと思って、アリサ出てきちゃった。キャー、助けて。逃げようとしたが間に合わなかった。アリサ追いついちゃった。あ、さすがアリサ。居合の格好をして、居合抜きの格好をしてるよ、なんか。居合抜きっていうか、抜刀術の方。で、鬼女のアリサは、信じられない素早さで僕らの退路を塞いだ。信じられない素早さでって、お前、最初追いつかなかったけどな。で、あ、鬼女の目が光った。今度こそ殺される。アリサはもうアリサではない。アリサは完全に鬼女だった。僕らは観念した。なんだか変だ。
何事も起こらない。僕らはそっと目を開けてみた。鬼女のアリサが固まっていた。え？う、う、鬼女のアリサは刀の柄を握ったまま金縛りにでもあったように震えている。で、夏美、戦っているんだ。僕は直感的にそう思った。ねえ、アリサは中で戦っているんだよ。また戦ってる。で、トール、地蔵だ。夏美、地蔵を見てるぞ。鬼女のアリサは推しの様地蔵を見ていた。その神々さに打たれているようだった。お、戻るか。夏美、あ、今アリサになった。で、トール、アリサ頑張れ。アリサと、アリサは中で戦っている。推しの様地蔵の力を借りて戦っている。あ、そうなの。お、戻るか。戻るか、わかんない。で、夏美、アリサ、アリサもう少し。で、通る、そうだアリサ、その調子だ。僕らは力いっぱい応援した。また応援してるよ。長え、まだ戻らねえ。で、夏美、アリサ、アリサ。で、通る、いいぞアリサ、そこだ。戻らねえ。どっちなんだよ。お、戻ったぞ。ついにアリサが勝った。お、ふぅ、アリサは崩れ落ちた。お、刀も、手放したぞ。で、トール、やった、アリサやったぞ。で、夏美、アリサ大丈夫？ねえ、大丈夫なの？で、アリサ、ありがとう。アリサは大きく肩で息をしている。もう大丈夫。で、夏美、よかった、よかった。僕は涙がポロポロと出た。で、トール、アリサ、もうそんなものは取っちゃいなよ。で、アリサ、そうね。トールと僕でおしの様の衣装を脱がせた。その時、アリサが不思議なことをした。え？ガオ！っていうかさ、アリサ、だって、それ脱いだら何が残るの？ガオって言って刀また掴んだっぽいよ。で、夏美、トール危ない。僕はトールを突き飛ばした。あかん。切られた？間一髪で刀は空を切った。あ、ほん、に、避けた？で、夏美、あ、アリサ。で、アリサ。私。で、トール、気にするな、アリサ。殺されかけてるけど。トールは手を差し伸べた。その刀な、その刀をよこせ。あたしらみんなで力を合わせてそいつをゆっくり封じ込めればいい。できんのかよ。アリサは首を振って後ずさった。その後ろは、断崖だった。あかん。アリサは崖っぷちに立ち止まって僕らを見た。おお、ずいぶんこの初の背景出たぞ。で、夏美、ダメだアリサ。アリサが死ぬ気なのは誰の目にも分かった。で、トール、アリサ刀だけよこせ。刀だけ。トールも叫んだ。あとはみんなで。で、アリサ、ありがとうトール、ありがとう夏美。アリサの方への一筋の涙が落ちた。でもダメ、私もう戻れないみたい。で、トール、バカアリサ早まるな。そんなことないから、とにかくその刀をよこせ。っていうか戻ってこないとダメなんじゃねえかこれ。アリサは力なくトールへその刀を差し出した。そして、刀が原因なのこれ。アヌビッシーみたいなもんこれ。あら、血がいっぱい出とるが。あ、飛び降りちゃったの。で、夏美、あー、アリサ。で、アリサ、ありがとう、さようなら二人とも。あ、刀を差し出したんじゃなくて自分を切ったの。あ、てかまた飛んじゃった。アリサー。785、悪即残。786、応援してる暇があったら逃げろ。で、787、刀だけ貸せじゃなくて、刀だけ捨てればいいんじゃんって書いてあるけど。うん。で、終わりでーす。なんだったんだよ、これ。あー。
何だったんでしょうか。僕にはよくわかりません。終わりましたね。で、788、いつから火曜サスペンス劇場になったのと。火曜サスペンス劇場、これ何だったのかな、これ。まあ、悪霊のせいってことで、ええ、で789、絶壁落ちなら船越英一郎を呼んできて説得してもらえば解決だねと、まあ、間違いなく、まあ、そこでね、ええ、てかそれとはまた違うんですけどね。終わっちゃったよ。エンディング、156でしたね。戻れなかったアリサ1。戻れなかったアリサ1って書いてあるけど。はい。まあ、戻れなかったアリサということで。790、なんだろうこの煮え切らない気持ちはと、うん、で791、やっぱ他のキャラもやらないと意味が通じないんじゃな、通じないんじゃないだろうかって書いたんですけど、これね、通じる？これあの通じますかね、これ意味が。で792、 1って書いてあるってことは、これ2あるってことだよね。だってまあ、プレイの奇跡って書いてあるんですけど、何プレイの奇跡って。あ、そういうこと。総プレイ時間10時間46分、総プレイ数1回じゃないですけどね。総プレイ数1回なのに総エンディング2回で総バッドエンド5回ってどういうことなんだよこれ。総プレイ回数が1回で総エンディングが2回、おう、どういうことなんだ。プレイの奇跡はこうです。川原夏美をやりましたってね。はい、というわけで、聞いてくださった方、見てくださった方、ありがとうございました。793、エンディング136見るまでやろうぜって書いてあるけど、見たい、もう、俺も疲れたわ。はい、というわけで、この辺で、彼岸花プレステ2版、終了でございます。次回ですね、ビヨンド2ソウルズ、ヘビーレインの会社の新作をやりたいと思っております、だんだん階段から離れてきておりますが、まあ、たまにはですね、たまにはというか、まあ、そう自分別に階段だけ読む人じゃないので、ね、まあ、そういったことですね。まあ、でも階段朗読企画、については、今話を振ってですね、録音していただいている最中ということで、まあ、もしですね、興味あってやってみたいと、参加してみたいという方がいましたら、まあ、自分にですね、ツイッターの DM、ダイレクトメッセージとかですね、スカイプで連絡いただければ、はい、と思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ、ありがとうございました。10時間、頑張りました。はい。まあ、どうしてもですね、喋るとプラス3倍、プラスっていうか3倍ぐらい、平気でかかるので、本来だったら、まあ3時間程度でクリアできるんでしょうけども、10時間ぐらいかかってしまいました。はい、ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。それじゃあ、まず、キャプボの方を停止します。ありがとうございました。ポンってなります。はい、で、これでネトラジの方も切りたいと思います。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ切ります。ほいじゃ、バイバイ。